らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、僕らこの二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない、気にしない、気にしない、緩やかな波の上にいるよさ、僕らが乗ってるこの船はどこまで
よいしょ、こんなもんかな。はい、ですかね。はい、この番組は、皆さんこんばんは。それとコートのニャキニャキラジオ始まりました。 MC でやってますそれスパーホリノです。この番組は、電子書籍発行集団であります、タケノコ書房という、団体があるんですけども、そちらの方で発行している、電子書籍の紹介を最近全然してないんですが、まあ一応それを、お題目にして、やってる、雑談番組でございます。基本ダラダラとボンクラを、トークを繰り広げてくるの で、よろしければ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、でもって、今お呼び出し中ですね。来たかな。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
こんばんは。
こんばんは。どちら様でしょうか。
高田幸太です。
はい。高田幸太さんです。
はい。
はい。こんばんは。はい。ということで、しっとりと。
はい。そうですね。ちょっと今日はしっとりと。
はい。
始めたいなと思います。
はい。ありました。はい。はい、なんか、NHK 教育みたいな感じですね。
ゆっくりとしたな。
ゆっくりとした。
ゆっくりとした時間を楽しんでいただきたいなと。
はい。
はい。週末ですから。
そうですね。
週末というかもう、1週間の始まりでございますから。
そうですね。はい。
1週間の疲れをね、癒すようなね、ラジオを皆さんにお伝えしたいなと、思っております。
はい。
はい。
わかりました。はい。
はい。
ありがとう
ございます。はい。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
はい。
なんかちょっと調子狂うな。まあいいや。
はい。
はい。ということなんですけども、そろそろチャンハが終わるかな。はい。近況報告としては、僕はですね、もう、多分もうだいぶ今ぐらいからだいぶバタバタしてますね。
え、だいぶ今ぐらいから、
ね、だいぶバタバタし始めてます、ね。
ああ、そうですか。
はい。忙しいと。はい。忙しくなり始めてきておりますよ。
はい、はい。はい。そうですか。
はい。なので、まあ、ちょっと結構、そこそこの上の空が続く可能性はあるのかもしれないなって。
ね、はい、
いやもう今は大丈夫なんですけど、
はいはい、
今後、12月は、
はい、
まあでもなんかね、はい、いつも通りに。
まあ、そうですね。
はい。
まあ忙しいのはいいところですからね。
そうですね。
はい。はい、
ありがたいっちゃありがたいんですけども、
そう
ですね、まあね。当たり前ですけど、出版業界は12月は年末志向というやつでございますので、
あ、
大変ですよ、ね、はい、
あ、僕は忙しくありませんよ。
誰か課長にお仕事を、
以前お話をしたね、
はい、
私の住む青森県弘前市の、
はいはい、
タウン市で、鉄管弘前というのがありまして、
はい、
そちらの、1月号ですね、
うん
の新年随想という、はい、特集ですね、はい、新年の、はいはい、
うん。
の著者陣、新年随想、まあ、随想といいますか、まあ、エッセイですね、
うんうん、
はい、の、著者陣の中に、
うん、
私、高田光太が、
うん、
はい、入っておりますので、
はい、
まあ、弘前の方でこのラジオを聞かれてる方はおそらくいないかなとも思うんですけど。
どうでしょうね。
はい、もしいましたらね、まあ、掲示板の。
まあ、もしくは、はい、実は青森出身だよとかね、
はいうん。はい、そういった方、もしね、あるいはちょっと知り合いに、
うん、
まあ、月刊弘前は本当弘前というタウン誌ですから、
うん、
特にその弘前市でしか配られてないので。
なるほどね。
はい。でありますから、少しちょっとレアなアイテムになりますけど、
うん、
決してその、弘前市民の、
うん。
慰み物にするのはもったいないかなというぐらいの名文を書いてしまいましたので、
おー。
はい、もうちょっと幅広くね、皆さんに。あと、うんね、まあ最終的に多分 Facebook あたりにコピペして、
うん、
こんなの書きましたってこうやっちゃうのかなと思いますけど。
うん。それいいんですかね？どうなんでしょうね。
あ、多分ね、いいと思います。
うん。まあ一応聞いてから。
はい。はい。多分いい。いや、なんかやってる人もいた気が
する。はいはいはい。
はい。
なんで、ね、はい。
はい。よろしかったね。もし読める関係の方は、まあ読んでいただけたらなと。うん、はい。
はい、
はい
ね。はい。というわけで、あ、じゃあ、まあ、とりあえず、頭のお題目だけを、うん、さっきチロッと、話題にはしてたんですけど、もう新刊出なくなってから随分経ってんだっていう話をしてて、はい、うん。それなりに、さすがに困ったなっていう、お題目がだんだんだんだん本当に形骸化しつつあるのがちょっと、
うん。うん、
ちょっと困ったなっていう。方でもあるんですけどもね。うん、はい。この番組は、サルとコータのニョキニョキラジオと申しまして、タケノコ消防隊を主にツイッターで活躍している、電子書籍発行集団がございます。主に、まあ、有志が募って、やってる、団体なんですけれども、作品をツイッターなどに投稿しまして、そちらの方を、トゥキャッターなどにまとめまして、さらに、S さんといいますか、イラストレーターさんたちに、表紙などを募集かけまして、それをまとめたものを構成かけ、さらにそれを、こう、PDF の電子書籍として発行しております。で、タケノコ書房の方の、ウェブサイトがあるんですけれども、URL の方が http://www.takenokoshobo.com/、タケノコ書房 .com ですね。こちらの方までアクセスしていただきますか、もしくは Google などの検索サイトで、竹の子処方というふうに、打っていただきますと、そちらの方から、トップの方に出ると思いますので、そちらの方からアクセスしてください。そうしますと、竹の子処方のウェブサイトのトップページに行きます。で、このトップページの中段の方、下段の方にあります、図書目録というコーナーがあるんですけれども、この図書目録のコーナーのところに、表紙がずらずらっと並んでおりまして、この表紙のところを、ポチっていただきますと、書籍情報のページに飛びます。で、この書籍情報のページのさらに中段にありますダウンロードアイコンをポチっていただきますと、PDF のファイルが開きます。この PDF のファイルはあとは、保存していただければ OK ということで、すべての電子書籍が、無料で、しかも会員登録をしていただくとか、そういう面倒な手続き一切なしで、すべての電子書籍が無料で楽しめるようになっております。12月9日現在の、食べ残し帳での総巻数は102冊になっております。お好みの作品がありましたら、どしどしと、ダウンロードしてください。で、予告通り、今週も新刊がないので、まいったなという感じでございます。
まあ、はい、しょうがないことなんで。
ですね。
はい。お手すきのね。
まあ、お手すきのタイミングもありますけど、
ね。タイミングでしかできないこと。
ちょっとできないっていうのもあるんですけど、まあ、はい、あとちょっと、うん。
なんといってもお金もらっていませんからね。
うん。まあ、それもあるんですけどね。まあ、ちょっと、なんかいろいろ、うん、 考えるところもあるのかなっていうところもありますけどね。なんか改善できるところがあればね、まあいろいろみんなで、相談し合いながらね、やっていければなという感じですけどもね。はい。いやまあちょうどほら Kindle とかさ、いろいろ電子書籍で盛り上がってるにもかかわらず、なぜこっちは進化が出ないっていうタイミングなのかなっていうところがで、ね、あるのでね。うん。まあなかなかうまくいかないなっていうね、その辺はやっぱ、うんうん、まあなんか当たり前ですけど、なかなか足並みが揃うっていうことはなかなか難しいもんで、
うん、
企業だと本当の企業だったらね、うん、絶対足並み揃えるんでしょうけどね、
うん、そうですね。
はい、まあちょっと、申し訳ないんですけれども、新刊が出たらぜひ、当然、大々的に紹介しますけれども、それまで、ぜひ、気長にお待ちいただければなと、思う次第でございます。
う
ん、はい。
そうですね、はい。
はい。はい。ということでございまして、はい。うん、お題目コーナー終わりでございます。
はい。
はい。
あ、また、なんか、面白くない話でもしますか。
面白くない話、面白くないって、最初から言っちゃうんですね。
面白い話をするって言ってしまうとね、
うん、
ハードルが上がりますから。
うん、そう、あ、で、そう、チロッと話題を、ありましたけど、ほら、今週、はい、まあ、竹の子商法では特に大きな動き全然ないんですけど、
はい、
ほら、今週じ、あれとして、まあ、事件といいますか、ほら、大きな地震が関東の方であったじゃないですか。
はい、はい、
はい。あれの時って、僕はあれだったんですよ、電車乗ってたんで、
はい。
うん、で、電車乗ってても、あ、ちょっとこれ、ほら、人がガッて入る時の揺れじゃないなっていう揺れが完全に出てきたんで、
うん、
電車が進行方向に揺れたんですよ。
うん、
横じゃなくて
、うん。怖い、
ね。うん、だったので、うわっと思って、
うん。
で、まあ、その電車はそのまま、発進はしたんですけど、その後、うん、次の駅の秋葉原で止まって、ここで止めますっていうことになって。うん、まあ、ちょうど目的地が秋葉原だったんで、僕、まあ、ギリギリだったんで良かったんですけど、うん、だから、だいぶちょっと、しかも大きくて長い揺れだったなって感じがしてね、うん。で、家帰ったらやっぱりちょっと、いくつか、ものの山脈が結構崩れてましたね。うん、
ああ、やっぱり。
うん。出まして。
そうですね。私は全く気がつかなかったんですか、
ね、結構大きい揺れでしたよ。
うん、いや、全然気がつかない、うん、
そう、時間的にはな、ね、どっかお、うんうん、出かけてさとかではなく、
だもしかしたらね、コンビニに向かう途中だったのかな。
ああ、歩いてる最中だとちょっとわかんないのかな、
ね、コンビニに向かう途中だったとしか思えないんだよね。
うん、まあ多分じっとしてれば絶対気づく範囲の、
多分じっとしてなかったの、うん。結構揺れたってみんなから言われたんで。
はいはいはい。
本当してんのか。
もう、だとしたらちょっと、動いてた最中だったのかもしれないですね。
私の時間的にもちょっとコンビニ確かに行ってたんで。
うんうんうん。
そういうことなのかなーって、
うん、
思っておりますけど
ね。はい。まあ、お互いに、
そうですね。
大事に至らず。
はい。よかった。
よかったですね。はい。どうなんでしょうね、青森とかは。
一
応、ね、ほら、震源地は、うん、東北の方だったんですか。
そうなんですか、ね、うん。あまり話題にはなってない。
ないということは、まあじゃあ、無事な範囲で、みたいなことですかね。はい、
ね、
うん。まあまあ、無事が何よりですけどね、と、ね、いうやつ。はい、というわけで、ね。ご心配なく、我々は生きております。はい。
はい。それも私の経済状況の方針になっちゃう
ね。え大丈夫ですか
この口調でそれを言うと、すごく心配だ
な。うん。なんでしょう。政治家に訴えるんですかね、何なんですかね、これ。
いや、ね、ちょっと話をね、
はい、
まあ、お金の話してもしょうがないので、
うん、
明るいお話を。
はいはい。
来年ね、
うん、
もしかしたら、
うん、
我々家族は、
うん、
イタリアへ行くかもしれない。
イ タリア。
イタリアに移住するわけじゃないんです
よ。ちょっと、こう、旅行と呼びますか。まあなんか、
嫁のね、
はいはい、
ダンスの公演の依頼が来てました、
ね。うんうんうん。
でまあ依頼といってもね、まあある程度の額は出るけど、ある程度は出ないので、結局行って、うまくやらないと赤字になってしまうという、
うんうん、
感じの公演ではあるんですけど、
うん、
まあお誘いが来まして、
はいはい、
向こうに行った時の衣食住は約束はされる、
うんうんうん
はい。では、もし娘と旦那も連れてくるなら、
うん、
そこもゲストとして迎えるような体制を作りますよ。
おー、なるほど。
ということで、
うん、
行きたいなーっていうのを言われたかな。
うんうんうん、
イタリアなんて行ったことないんでね。
そうですね。
嫁は 何度も行ったことあるんですか。
イタリアは、奥様がやられてるあのダンスはこう本場とかそういうことではないんですか。
まあもうそうですね、ダンスって日本以外のね、
うん、
主な都市ではは
い
もう本当に当たり前のようにある。
うん、そういう公演みたいなイベントといいますか、
はいはいはい、日がなこうどっかの公民館でやってる
よ、うんうんうんうん、
なので、はい、そういった文化はまあ完全にできてますね。
なるほどね。
日本はね特にねダンスは弱いですよね。
まあ、ストリートでやってる人たちとは違って、
うんうん、そういうダンスでは
なくて、こう、あれですよね、こう。
いわゆるコンテンポラリーダンスというジャンルです、う
ん
う
ん。はいはい。
で、このコンテンポラリーダンスっていうものが、日本には、こう、うまくその文化が輸入されなかった、
ね。なんか歴史的になんかそういう、
そうあるね、歴史的にそういうのがあるんです
よ。
劇場文化っていうものをね、
うん
うん、日本は、諸外国と比べると、
うん
まあ、相当根付かなかったっていうね、
うん。
まあこれは割と一般論としてあるんですよ。
うん
はい、で、劇場とダンスっていうのは、
うん、
その、すごく密接であって、
うんうん
その部分のね、密接さがないまま行ってしまったかなと。なんですね、うん。ちょっと難しい話になるんですけど、
うん、
例えばまあ、なんて言いますかね、ちょっとした曲芸を楽しむような気分で行っていいんですよ。うん、はい。あ、なんかノイズが増えてきてるかな。大丈夫ですか？
ですか？いや、こちらは特に。
あ、じゃあ俺の、はい、はい、じゃあ。
どうですか？はい。
こうね、
うん、
なんて言いますかね。うん。こう、意味ってあんまり、例えば歌舞伎なんかだとね、
うん、
ストーリーっていうものがまああるわけですよ。
はいはいはい。
うん、ですけどね。でもそこがまあ見どころだと。
うん。
まあそういうのがあるからこそ、ああいったね、見えを切ったりこうね、する様が、こう、面白く見えるという感じなんですけど、
はいはい、
こう、ダンス、特にコンテンポラリーダンスっていうと、
うん、
こう、いわゆる分かりやすい何かストーリーみたいなものはなくて、
うん
うん、で、この曲芸的なものもない、
うん、
なんだけど、その曲芸っていう、例えばサーカスってストーリーないでしょ。
うんうんうん、
ストーリー仕立ての作品もあるかもしれませんけど、
はい、
例えば、象が玉乗ってイエーイみたいなものがね、
うん
うん、まあ楽しいなっていう感じでしょ。
まあまあ基本はそうです、
ねうん。それと同じような感覚で、
うん、
あ、人間がこんな風に動くって楽しいって楽しいなっていうぐらいの楽しみ方で本当はいいんですよ。
うん、あまああまり小難しく考える、
そうそうそう
構える必要はない。
そうです子供のお湯見会みたいなもんでもいいかな、ね。うん、
それはどうなんですかね、まあ、まあまあまあ。
でも本当に、その、うん、フラットに楽しむもんで、
うん。
そしたら一番簡単なんですよね。何の知識もいらない。
うんうんうん。
ダンスって。
うん。
うん。何の知識もね、ただ見てるだけでして。
うん。
ああ、へえ、みたいな感じ。
まあ確かに、あまり観客側に芸術点とかを出すわけもんでもないでしょうからね。
ないですよ。
はいはい。
うん。だから、 そういうもんなんですけど、
うん、
それがね、日本にもともとあった、そういった劇場文化と、
うん、
まあ、そういった、もう、まあ、大陸、ヨーロッパ的な劇場文化がまた全然違う風に進んでしまっていたので、
うん。
うん、ダンスだけなぜかね、
うん、
うまく入ってこなかったっていうのがあるんです
ね。そうかもしれないですね。
うん。
うん、なんか日本で、うん、まあダンスって別に当然ね一種類でもないわけですけど、
うん、そう
です。例えばあのほら、もう特に劇場みたいな形のこうステージを使ったタイプのダンスみたいなのって、
うん、
なんとなく僕もパッとしたイメージってもう最初にもうクラシックバレエみたいなイメージしかなくて
、うん、
当然それだけではないですけど、
うんうん、そうですね、
確かにそういうものですら根付いてるかって言われたら根付いてねえなと思って、
うん、そうですよね、
うん
うん
うん、
かろうじてね、うん、その昔その暗黒舞踏っていうものが
はいはいはいありましたね、
うん、一応そのなんていうかその風俗の中に暗黒舞踏っていうワードがちゃんと入るくらいまでは、
うんうん
流通したので、流通という言葉がね、ちゃんと定着したので、うん、ある年代の人に暗黒舞踏みたいですよって言ったら、
うん、
伝わるんですよね。暗黒舞踏っていう言葉がコモンセンスというか、その、共通語としてある年代って、
うんうんうん、
まあ今でも、でもそこが60代とか50代になっちゃうんですかね。
じゃあ結構、そうか、それぐらいになるのかな、うん、まあ、確かに、キーワードとしては僕もわかりますけど、実際に見たかって言われると見てはいないんですけど。
はい、
うん、
あれはだって60年
代。年代ぐらいですかね。
後期とか中期から70年代かけてあたりが一番流行ってた頃だと思うので、
うん、
でもそっからね、今も実践でやってる人いっぱいいるんですけど、
うんうん、
でもその暗黒舞踏、っていうものがコンテンポラリーダンスっていうものかっていうとまた違うんで、
うんうんうん、
またあの暗黒舞踏っていうのはやっぱりその和の、それこそまあ歌舞伎であり、ある、
はいはいはい、
ああいったものの影響は明らかにあるだろうなという感じのものも多いので、
うん、
うん、まあでもその本人たちがその影響を受けてるって公言してるわけではないかもしれませ
ん
けど、
うんうんうん、
でもまあ大いにあると思うんですよ。
うん
うん、なんで、暗黒舞踏みたいなことをしているんだ、私の嫁はっていうと、またそれも実は語弊があるんですけど、
うん、
まあでも、まあまあ、まあ、あいつの人に合わせるならそういう言葉を使うこともありますね。
うん、
で、また、その、もっと若い年代に行くと、暗黒舞踏っていう言葉が今度わからないので、
はい、
何なのって言われた時に、
うん、
芸術だねとかっていうすごく安っぽい言葉を使わなきゃいけなくなって、少し悲しいこともあるんですけど、
まあ、そうですね。
まあその言葉で来てくれるなら、ね、チケット買って興味ありますって言ってくれるならいいかなと思うので、そういうことも使いますけどね。
うんうん、なるほど、ね。
なんで、すごくその、
根付いてないがゆえに、どういうふうに、
う
アピっていいのかというか、わからないみたいな。
とっかかりがないです、
ね。とっかかり、確かに難しいですよね。なんか、ほら、日本人だと、せめて、ほら、どんな若い人でも、せめて、ほら、歌舞伎って言えばこういうものみたいなのは、せめてわかるじゃないですか。
そうですね。
うん。なんだけど、そういう、こう、箸にも棒にもかからない人に向けてどうアピールするかの素地が何もないジャンルって確かにアピールは難しいな。
うん、うん、なんでそれがそのずっとそうなんですよね。長い日本の歴史の中でずっとやっぱりそうなんで。
はいはいはい。
まあ、コンテンポラリーダンスっていう言葉がやっぱり全然ポピュラーではない。
うん。
あとそのコンテンポラリーダンスっていう言葉、
うん、
もうなん、まあ、現代舞踏っていう意味なんですけど、
うんうんうん、
日本語で言うとね、うん。なんですけど、その、またそれもちょっとこう、語弊があったりもする、
うん。
本当に何やっても、やっぱり踊り踊ってるって言って、一言で終わってくれたら、一番楽だな、
うん。
それが本当の正解なので。
うんうん、
で踊り踊ってるって言うと何、ヒップホップダンスなの、ベリーダンスなのと。
うん、
いう話になって、いや、そういうんじゃないよ。あ、じゃあどういうのなのって言って、うん、芸術かなっていう会話を、
うん、
まあ、何度も繰り返してますね。
うん。
うん。 見てもらえると一番早い。
まあそうですよね、
うん、
そういう意味では、ね、それこそ課長もやってるけど実は怪談とかもほら、何やってるのって言われた時にほら一応稲川大先生が開拓したっていう素地があるからこう稲川さんみたいなこう怖い話集めてんですよみたいなことで切り込めるじゃないですか。アピレルじゃないですか。
特にやっぱりね、はい、最近若い子に顕著だなって感じるのが、
うん、
のやっぱり実話怪談、本当にあった怖い話っていうフレーズが、
うん、
すごくみんなの聞きが良い、いいらしくて、あの、何やってるんですかって、あの、一応肩書き、そんなにいっぱい仕事してるわけではないんですけど、うん、実は怪談作家っていう肩書きですねって言うと、
うん、
え、それはどういうことですかとも一言聞かれたときに、
うん、
本当にあった怖い話っていうのを書いてますって言うと、
うん、
もう大体の人は、おーみたいな感じの反応するんですよ。
あー、で、分かってくれるんだ。
もう多分分かってくれてるんでしょうね。はい。なんで、なかなかね、もう今の、まあ、20代とか、30代前半ぐらいの人だったら、引きがいいフレーズですね。本当にあった怖い話っていうのは。
なるほどね。
うん。なんで、割合、市場は狭いとは言ってもね、
うんうんうん、
ポップなワードなんですよ、そこは。
うんうんうん。なるほどね。まあ、実話怪談って言われてちょっとプンってなるけども、それ本当にやった怖い話って言い換えるだけでも、だいぶ、こう、アピールド違いますね、確かに。
全然違います
よね。なるほどね、
まあ。その後の会話のあるあるは、じゃあもしかして見えるんですか？いや、俺は見えなくて聞く一方なんですよ。
はいはいはい。
で、あなたはありますか？
うん。
あ、そうですか、っていう会話を、まあ、先導してますね。
うんうんうん。
うん。
やっぱそういうのがないと、あれかな、うん。そういうのがあるジャンル、もしくはもうそういうのがすでに、昔はなかったけれども、何らかの形で、ね、そういう、まあ多分なんかほら、稲川さんにしてもなんかこう、頑張った人がいるとか、ブームがあったとかっていうね、うん、なんか歴史があればね、別なんでしょうけどね。うん、確かに僕もだから、あの、コンテンポラリーダースで最初に言われたのって多分、あの、ほら、課長との会話の中で奥さんが何してる人なのかっていうのを聞いた時に、うん、なんかその時初めてググったようなそういうレベルだったんで。
うんうんうん、いや、でもそれ、そうなりますよ、ね。うん、やっぱり、そこのような歴史の中で言ってるわけですから、うんうん、私だってその嫁の踊りを見てないと、
うん、
まあ、もともと僕は興味があったので、言葉としては分かっていたんですけど、うん、
はいはい、
有名な人のやってるそれ以外のものが分からなかったので、
うん、
嫁のダンスを生で、ね、見たとき、初めて見たときは、
うん、
あ、興奮しましたね。私の知らない世界がここにあるぞというので、
うん、
すごく興奮したっていうね。で、まあ、それがきっかけで結婚しているわけですよね。
うんうんうん
うん、うん、なんで、面白いですね。じゃあ、ね、このダンスはいいですよ。
うん。
じゃあ、今度いつかされたんとかね、加藤さん。
そうですね。うん。多分なんか前お誘いがあったけど、多分なんか行けなかったんだと思うけど。
そうです、そうです。なんかで行けなかった。
なんかで行けなかったですけど。
あの時はね、あの、タケノコ関係といいますか、うん、まあ、この、階段付き合いといいますか。
うんうんうん、
で言うと、あの、貝だれの、
はいはいはい、
ね、イラストとね、表紙を描かれて。
はいはい、岩清水さん。
はい、岩清水先生がね、
はい、
来てくれたんですよ。
へぇ
ー、で。来てくれてね、ちゃんとね、
はい、
いや、面白かったです。こう、ちゃんとした感想言ってくれたんで。
はいはいはい。
はい。なんかこう、ごちゃごちゃ言わないところがすごく良かったですね。
あ、
よかったですっていう一言でいい。
うんうんうんうん、
で、岩清水さんもすごく、だからその辺、僕ら夫婦も岩清水店に行ったりとかして、
はいはい、
でも、密かな交流があるんですよ。
はいはいはい。
はい、
うん、
ね、どうなんでしょうね、あの癒し水さんのあのやってる音楽活動のコラボとかもあるのかな。
岩清水さんのやってることもね、はい、あれも即興演奏をやってるんで、
はい
はい、ジャンルとしてそんなに遠くないんですよ。
うん、
嫁もその即興のダンスなんで、
うん、
はい、インプロビゼーションダンス、インプロビゼーションミュージックですから、
うん、
日本でもね、時折、まあ、どこでもありますね、そのコラボというか、音楽とダンスの即興の、
はいはいはい、
共演っていう形はあるので、
うん、
まあ、うまく、ね、お互いがこうし合うことが、まあ、無理やりやって面白くなるのかわかんないですけど。
うん、まあ、それは当然、ね、ご本人たちの、はい、気乗りというかね、の、あると思うので。何
か、こうするものがあったら、うん、ありえますよね。
うん、
ありえたとしたら、そうなったら面白いですよ。
うん、
だってね、すごい巡り合わせですよ、買いだれ。加藤さん経由でね、
うん、
その、イラストレーターの東さん。
だって、その二つの全然違うジャンルが結びついたきっかけが階段って、結局階段回りっていう、どうしてそこから回ってくるんだっていうね、
いや、これ
ことですからね。
はい、
まあ確かに人のあの交流はなんかなんでこれつながりってなんだっていうのの、の連続ですからね、すべての人が
、うん。そういうこと
です、ね。まあ、当たり前ですけど、歌唱と僕とだってなんか絶対そういう階段とかじゃなければ出会わない二人ですよ、これ。
本当ですよね。うん。僕とサレさんの付き合いなんて本当に顕著なるもんですよね。
うん。そうですよ。
うんうんうん、本当に、出会いって素晴らしいことだなぁと。
そうですよね。
本当に毎日のように誰かにその話をしているなっていうくらいね、
うん、
感じてますよ、本当に。
うん、
縁が大事だ、出会いが大事だ、
うん。
そういったことは本当に腐るほど言ってますよね。
そうですよね。
うん、まあもちろんその縁や出会いがない人が、もういるでしょうし、うん、そういった方のライフスタイルをね、
うん、
とやかく言う気は全くないですけど、
うん、
やっぱ自分はまあそれで幸せを得てるかなっていう、
うん
うん、感じですかね。
そうですね。うん、まあ、ね、当たり前ですけど、うん、なんかこう自分のね、こうジャンルじゃない人との
はい、
もしくはそのじゃない知識との情報とか、うん、との巡り合い自体は、
うん、
僕普通になんか面白いと思っているので、
でも、孤高の天才みたいな、
はいはいはい、いると思います、ね、
でもやっぱああいったルートもあるのでね、
はいはい、
本当に部屋にずっとこもって誰と交流することもなく作品を作り続けて、
うん、
それを世界にアピールしてる人もいるわけですから、
そうですね、はい、
一概にね、それが全てだみたいな
ことはないですけ
ど、ことを言ってしまうとそれは違うだろうと、
うん、
やっぱ、
まあ当然人それぞれですからね、
本当に人それぞれなんで、はい、
うん、
はい、まあでも僕はそういう感じじゃない、
うん、そうね、
面白いです
よ
ね、
ね、まあところ、どうなんですか、まあ、なんとなく今ウィキとかを見てたんですけど、
うん、
コンテンポラリーダンスっていうのはあれなんですか、70年代後半とかって言っても書いてありますけど、これは歴史的背景ってやってるからそうなのかなと思って、
現代後半ほど、あ、まあ、でも 現代舞踏って現代って言葉使われるくらいだから意外とそっちか、
まあ、昔からある系譜の中で、こう、ジャンルとして、こう、出来上がりつつあるのがそこなんですかね。うん。でもやっぱなんか、こう、ウィキにも中に暗黒舞踏とかっていうワードも出てくるぐらいなんで。
ああ、そうですね。
うん。なるほどね、と思って。いや、なんか一人ぐらい知ってる人の名前とか出るのかなと思ったんですけど、やっぱなんか、ウィキ見ても一人もなんかピンとこなかったってことは、やっぱ全然僕は知らないジャンルだったんだなと思って、
うん、
逆になんか、うん、 逆に言うと知らないからこそ知る喜びのあるジャンルなのかもしれないと思ってるんですけどね。いや、1から知らないと逆になんか何知っても面白いと思うじゃないですか。
うん、いや、でも本当にそうです
よ
ね。
うん。
うん、
そう。
面白い
です。うん。そうか。
だいぶ等に関してはね、やっぱり嫁のサポートをしていきたいがゆえにね、
はいはい、
もう少しその、ちょっと、ゴグって、最初、やっぱどっか最初入り口はアカデミックなところを、
うん。
もう大事かなと思ってるんで、
はい、
ちょっといろいろ抑えたいなと思ってるんですけど、なかなか時間がなくて、
うんうん、
時間と言いますか、結構お金かかっちゃうんで、調べようと思ったら。
はい、
DVD 買う本買うとか言うとね、ああもうやっぱ特殊ジャンルなんで、
ああ、そうなん
ですか。一時高いんですよ。一時高いし、
図書館でこう本置いてるとかでもないジャンルなんですかね。
あれね、
結構厳しい。
大きい図書館行かないとない、ね。近くの図書館だとないな。だけど、ね、これといったものはなかったですね。
あららら。
で、やっぱ最初、こう、ゼロから学べるみたいな感じの本って、あるのかもしれないけど、
うん、
ちょっと僕わかんないな。
あ、
やっぱりちょっともう、ある程度知ってる人が読んで楽しむみたいな
のが
あるんですけど、
はいはいはい、うん、
その、ね、入門編みたいなのはちょっと僕は思いつかないです
、ね。あるといいですけどね。
そうですね。うん、有名なね、ところだと、
うん、
ピナバウシュっていう。
ピナバウシュ。
はい、ピナバウシュっていうね、あれはドイツ人なのかな、
うん、
アメリカからドイツに行くかっていうのかな、でもまあ、確かドイツって、やってきたんですけど、いや、まあ、もし、亡くなったんですけどね。
はいはい。
その方はね、楠田絵理子がね、
うん、
ピナバウシュの大ファンで、
ほうほうほう、
楠田絵理子がピナバウシュの本を書いたっていう、いう、
不思議。好きだからとはいえ、なんかすごいカッパリングだなと思って。
で、ある時期、ピナバウシュ関連の翻訳されてる本がそれしかないっていう、新事態が起きて。
へ
ぇすげえ、その知ってる人が読むと安っぽい本に仕上がってんのに、タレントがゴーストライター使って書きました的な本なのに、もう決定版がそれしかなくなっちゃってるっていう恐ろしい状況になったこともあるんですけど、今はね、時代がね、追いついたと言いますかね、映画化、ドキュメンタリー映画がね、数本ちゃんと日本でも公開されて、ソフト化もされましたので、それでも、まだちょっと、ポピュラーな言葉で、人ではないかもしれないですね。
うん。
うん。ちょっとそのジャンルに詳しい人だったら、アート関連、安っぽいことだけど、アートに詳しい、興味がある人だったら、ピナバウシュっていうのはわかるかなって
思
います。うん。はい。わかりやすいんですよ、ピナのダンスは。それこそ、体一つでどうこうっていうのも当然あるんですけど、
うん、
割と舞台に仕掛けがあるし、
うん、
アクションもね、こう、それこそちょっと曲芸的なことが取り入れられるんで、
うん、
面白いので、また、うん、まあ、世界的な評価も、ね、日本でも応援してます、してましたしね、
うんうんうん、
存命の頃は日本によく来て。
うん、みたいですね、なんか。さて、なんか、最後の公演が日本だったみたいなこと書いてありますよ。
ああ、だったかもしれないですね。
まあ、要するに、がんの告知を受けたのが2009年で、その前の年にやった、なんか滋賀高野ので、公演が最後みたいに右手を書いてありますね。うん、で、死後に公開されたのがドキュメンタリー映画だっていうふうに書いてありますね。
うんうん、そう
っす。ええー、と、
でもね、それ以外にもたくさんいる中のそのたくさんっていうのがもう、僕もちらっと名前を覚えたつもりがもう忘れてるような人がいっぱいいるんですよ。横並びと言いますか。
はいはい。
有名な方っていうのは。
はい。
うん。なんでそういうところもちゃんと僕知っていきたいなぁと思って。見たい。まずね、 字面で読んでもピンとこなくて。
まあ、ダンスですからね。
そうなんですよ。
あの、音楽を文字だけで知ろうってのとも同じことで、やっぱ動き見ないと確かにね、う
ん、
っていう。
で、その動きを見ようと思ってもね、はい、まあ、YouTube にちょこちょこあるんですけど、
うん、
こうちゃんとこう作品っていう感じでは撮られてなくて、
はいはい、
ピンとこないですよね。全然その人の傾向がわからないっていう。
まあ確かにそうですよね。
うん。うん、何分とかなんかこう、ね、客席からちょっと金取ったようなやつばっかりで、やっぱ DVD とかでちゃんとこう、アーカイブとして見れるようなものがない。
うんうん。でもなかなかツタヤとかにはないっていうことかな。
うん、ないですね。
まあないでしょうね。僕も見たことないですね。
はい。多分行くとこ行きあるんだろうけど。
ああ、でかいところならあんのかな、うん、渋谷とか、あの、新宿とか、ああいうでかいところだったら。
まあまあ、丁寧に調べたらね、ネットスーパーでそれは買えるんですけど、はい、
うん、
まあ、そこでね、ちょこちょこ買うっていうのにもお金がかかりますから、
うん、
わーってこう、わーってなって、ね、まあいいんですけどね、それは。はい、
うん、ですね。うん、まあ、どんな、まあね、ジャンルでもやっぱそういうのは、そういうのは付き物ですけど、でもそこ飛び越えてね、やっぱ、学んでくる人が学んでるわけだからなと思うと、
うちのね、
なんか、ね、うん、なんか、いや、単純に僕の中では、なんか、いや、そういうのが、なんかもっと、こう、知れる、こう、ほら、あの、垣根が、なんか低いといいのにな、っていうのはいつも思いますけど、当然、なんか売れないから、こう、値段が高いとかっていうのは、結局しょうがないんですけど、
う
ん、しょうがないんだけど、なんかね、こう、知る機会がやっぱなんか、
うん、そうですね。結局熱量の高い人じゃないとね、それ、買うとこまでいかないですからね。
そうなんですよね。なんかそれは、それで、なんかちょっと残念な気持ちになるかな
っていう。そうですね。もっと求めやすくしてくれたら、もうちょっと効果的になるかもしれないですね。
うん。
うん、ね、ジャズの入門編なんかだと割と今時安く買えるんです
よ
ね。
はいはいはい。
うん。まあ、それこそブックオフ行ったらジャズ入門なんかいっぱいあるから。
そうですね。なんか多分ジャズを学ぼうと思ってあっという間に辞めた人が多分すぐに買ったんだろうってぐらいのなんか、うん、変なセットみたいなのたまにありますよね。
ありますあります。はい。100円でいくらでも買えますよ。
うん。なかなかそこでダンス系を見、ダンスそのものを見たことないかもしれないな、コンテンポラリーどころか。うん。
このね、昨日、すごい面白いことがあって。
はい。
ね、昨日、僕、昨日、嫁の誕生日でして。
はいはい。あ、
で、
おめでとうございますとお伝えください。
はい。誕生日でしてね。あの、今日は、もう、ストレス解消。
はい。
母親を忘れて、
うんうんうん。
二人で飲もう。
はいはい。
はい。で、それも了解の上で、こう、娘を、ね、向こう型のお母様に。
はいはいはい。
今日は楽しんでいってらっしゃいみたいな感じで。
うんうん、うん。
で、二人で行ってね、はい、飲み歩いたんですけど、
うん。
弘前、青森県弘前市に、
うん、
バースナっていう、
うん、
ジャズバーがあるんですよ。
ほうほう。
で、ジャズバーですね。
うん、
なんですけど、その後で言うところのジャズっていうのが、
うん、
今僕が興味のある、すごくこう、いわゆるスタンダードジャズも当然、かかるんですけど、
うん、
ちょっとこう、フリージャズ、まあこう、それこそ今言った即興演奏のジャンルに強くて、
うん、
でなんで僕それをしたかっていうと、
うん、
聞いたら危険ジャズ入門っていう本を、以前買ったっていうのを、報告した気がするんですけど、
はいはい、
なんか、本紹介、長野コーナーの本紹介コーナーって言った気が
する。ね、本のコーナーが随分もういい加減だけど。
あれあったと思うんですけど、はい、あれのね、著者、
うん、
著者人が3、4人いて、
はいはい、
のか、一の一人の、
うん、
添野さんっていう、その結構有名な評論家の方が、
うん、
プロフィールのところに、
うん、
弘前のバースナのマスターより、
うん、
たくさんいろいろ教えてもらったとかっていう一文がそう言ってあったんですよ。
お
ー。僕、弘前在住でずっといた割にね、そのバースナっていうのは聞いたことがなかった
ん
です
よ。うんうんうん。
で、聞いたことないなって言ったら、うちの嫁が、うん、いや、私全然昔行きつけだったのよ、と。
うん。
うん。 菅野マスターだから結構仲いいわねっていう話で、うん、で、じゃあ行ってみようっていうのは昨日だったんですね。
うんうんうん、
で、行って、いや、僕これ好きで、いや、これ好きでっていう名前を話してたら、
うん、
海外のミュージシャンですよ、僕が口に出したのは、
うんうん。
あ、そいつ、あれだよ、俺意気投合してさ、って。お前の二つ隣の席で飲んでたことあるよ。
日本ですよね。当然、広崎。日本の広崎ですよね。はい。
日本の広崎ですよ。なんかね、それも、僕が本当にそのフリージャズとかそういう即演奏に興味を持ったきっかけとなる、
うん、
ハン・ベニンクっていうドイツのドラマーがいまして、
はい、
本当に大物なんですよ。本当に大物、
うんうん。
ちょっとびっくりするくらいの大物なんですよ。
はい、
で、そのびっくりするくらいの大物が、
うん、
俺が座った席の二つ隣に座って飲んでた。一緒に飲んだ。って言って、
うん。
で、マジでっていうのも一つと、
うん、
あとはその、また僕の好きな、その、プレイヤーで、
うん、
エヴァン・パーカーっていうのが、まあ、いるんですよ。
はい。
まあ、ジャンルで言ったらジャズ、
うん。
で、その、で、エヴァン・パーカーとかも好きなんですよって言ったら、あ、ここでエヴァン・パーカーソロで公演したことある。この店で。って言うんですよ。何え、マジでって。
まあ、そうなりますわな。
うん。もう、だから、わかりやすく言うと、うん、地味編の話したら、
うん、
俺地味編の飲んだことあるよ、ここで。って、弘前で言われてるから。その感覚的に。
はいはいはい、
それくらいのビッグネームなんですよ。
はい。
で、そんな話もして、で、この写真見ろよ。写真が、大きい写真が飾ってあって、
はい、
黒人と、その、ちょっと何年か若かりし頃の、そのマスターの二人でいる写真なんですけど、はいはいはい、で、この黒人これ誰なのかなって思ったら、これオーネット・コールマンだよって言
う
んですよ。オーネット・コールマンだったらわかるでしょ、ハゼさん。
はい、わかりますけど。ちょっとびっくりしました、今。僕でもわかる人が完全に完璧にできてるなんで、びっくりしました。
オーネット・コールマンの横にいるっていう写真。
すごいっすね。
これは東京でやった時に俺が楽屋に入って、
はい。
オーネットの話してる。で、これは、俺の店でフリージャズの話すると、うん、フリージャズっていうのは、ジャズ好きの中でも割とマイナーなジャンルになっちゃうので、
はい。
名前言ってもみんなピンと来ねえだろうけど、オーネット・コールマンだけは大体みんなビビるから、
うん。
まあ結構売りになってて、これは美味しい写真だ。
なるほどね。はい。もう完全に切り札ですからね、ある意味。
だけはギリギリみんなわかるから、
うん。
でも、二つだったら、俺が長年やってきて、
うん、
ハン・ベニンクとエヴァン・パーカーの話をしたのは、
うん、
お前が初めてなんですよ。だから、嬉しくて興奮しちゃって、俺。わかんないけど、
まあいいじゃないですか。
軽く涙目に。
涙目って
ちょっと涙目になってくれ、ね、うん、
でもあるところにはあるんですね。そしてものすごく身近だったんですね。なるところにはあったんですね。
10分のところにね、俺の憧れの人が2人も行ってたんですけど、
はい、
うん、
逆に言うと分かんないときは分かんないもんなんですね。っていう、
本当に分かんないものは分かんないですね、
うんう
ん。結構ね、癖のあるね、はい、マスターだっていうのを事前に情報を入れてて、
うんうん、
まあ、癖あって当たり前ですよ。もうジャズマンなんてみんな癖あるんで、
うん、
飽きても性格歪んでる人が多いんで。
それはどうなんだろう、まあいいや、はい。
いや、もう性格歪んでなきゃジャズでできねえのかなって思うくらい歪んでる人多いんですよ。
まあ、それでずっとやってきてる人ならば、なおさらなのかな。並大抵の、こう、精神力じゃないのかもしれないですけどね。
でも、割とね、そういうことも踏まえた上で、うん、話させていただいたので、
はい、
怒られないですね、なんですけど。
はいはいはい。
いろいろ防御線張っていったんで、開口一番俺は詳しくないっていう話をして、
はい、
俺で話を何か熱いこと言う前には、いや僕みたいなもんが言うのもあれですけど、一言添えて、すげえ防御線で会話させていただいて、まあでも、感じよく話していただいて、
ね、はいはい、
すごく良かったですね。
へー、すごいっすね。
はい、楽しかったですよ。
いや、確かに。
興奮しましたね。だからやっぱね、や、何回もその人が言ってたのは、
はい、
え、弘前でって俺が言うと、
うん、
やっぱ自分がその、そこ弘前で何かをやったっていう自負があるんでしょうね。
うん、
いや、もうそれバカにしてんで、弘前だからってバカにしてるんだよ。だからそういうこと言うんだよ。
はいはいはいはい。
それを当たり前に言えるってかっこいいなぁと思ってね。
あ、
やっぱ俺も、だからバカにするつもりはないんですけど、
うん、
その人からしたら多分俺も、え、弘前でっていうのは本当にバカにしてる。こんな聞こえながらそんなことが行われてるなんて信じられないってこと言っていたろうけど、
うん、
そんなことないよ。ここには俺がいるよ、みたいな感じのニュアンスで言うんですよ。
ああ、なるほどね。癖がありますね。癖がありますね。
でもね。
でもその人の言いたいこともわかりますけどね。
うん。だからその格好っていうのは、俺は割といいな。
うん、
俺はやっぱり気使いだし、まだ若いんで、うん、そんなに尊大な態度は取れないですけど。
うん、マスターはでいくつぐらいな感じなんですか？
もう70です
ね。ああ、もう全然、もう、あれだ。もう生き字引みたいな感じだ。
生き字引ですね。
はいはい。
そのね、なんで店に来たかっていうのを聞いたら、ジャズメモっていうのの、ライターさんの、
うん、
プロフィール欄に載ってたから知ったんですよって言ったら、うん、そいつ誰だっつって、
うん、
で、ソエノっていう名前の方ですって言ったら、お、ソエノかっつって、
うんうんうん、
ああ、でも嬉しいなっつって、まだそんなこと言ってくれるんだっつって、
うん、
俺あいつをめちゃくちゃいじめたんだよ。いじめてもいじめても来るやつだったんだけど、今それで評論家で食ってんだったら、あいつは立派だって。でも名前書くんだったら一方くらい手紙かなんかよくせって。それっていうこと
や。まあまあまあ、一方あってもいいわですわ、確かに。
いや、知り合いじゃないんですね。機械やったら、つってちょっと。
またそこで、いじめるネタができたってことでいいんじゃないですか。
70ともなるとね、この不況の世がね、多分イライラしてるんでしょ。もうジャズ文化も死んでいく一方だって嘆いてるわけだからね。
うんうんうん、
同い年の連中がどんどん聞かなくなっていって、
うん、
未だにお前ジャズ聞いてるのかって言ってくるから、あっても来るんだよ。
え、別にね、音楽聴くのに年齢制限ないですからね。
ないですけど、やっぱそこはね、そういう感覚じゃなくなっていったんでしょう、おそらく周りの人たちが。
ああ。まあね、ほら、年食うとだんだんなんか油もんがダメになるみたいな、なんかそういう感じで、なんか引退しちゃった人がいるんすかね。多いんすかね。
単純に、儲かんないからイラついてるって感じも、いい人とか思いましたけどね。
え、だって別に、そこ目的じゃないんじゃない
の？いやいやいや、儲かんない。商売でやってんだ、これは。
はいはいはい。
これはもう、これはもう。
まあ確かに、あわよくば儲かりたいとは思うでしょうけど。
好きもあるけど、商売でやってんだから、客来てもいいとこもある。
うん、まあそりゃそうです。まあ最低限潰れないだけのね。
まあでも癖のあることです。
へぇ
ー。はい。
あ、でも、いるとこにはそういう感じの、なんか、こう、
うん、
なんでしょう、こう、職人肩ぎっていうのもちょっと変かな、なんか、うん、なんか偏屈なタイプの、なんか、逆に、人はいるんだな、っていう。
なんかね、バリバリやってた頃は、
はい、
なんていうか、イベンターとかとも、イベンターにも顔聞くぐらいの、うん、人だったらしいんですよね、当時は。
う
ん、ジャズでスナ、ジャズ好きのスナっつったら有名だっていうのが、
うん、
都市部でももう有名な人になってたらしい
んで、うんうん
うん、いるんですよ、そういう人って。
うんうん、
弘前はね、もう一方ね、
うん、
弘前で唯一のセレクトショップの CD 屋っていうのが出てしまって、
うんうんうん、
その人もね、今でもね、東京から、その、関係者が、
うん、
その人今もう CD 屋閉めて飲み屋やってるんですけど、
うんうんうん、
そこに来るんですよ、
うん。
で、その方はね、弘前でね、
うん、
まだアルバム1枚しか出してなかった頃の、
うん、
スピッツの公演をやったんですって。青森県弘前市でスピッツ公演単独っすよ。
で、
すごくいいじゃないですか。
うん、
で、ファーストの頃ってなんか全然正直売れてなくて話題にもあんまなってなくて、
ね、
うん、だったけどその方はもう耳で選んでるんで、うん、まあ、これはいいバンドだっつって、
うん、
世話するよって言ってやったってい
う。うんうんうん、
だから今でも、 本当にタイミングさあったらスピッツの公演は多分俺できる、呼べる。
うん、
うん。その商売で呼びたくないから、
うん、
やっぱこう、なんか巡り合わせがうまくいった時だったら、
うん、
やれるよ、俺は。
うん。
うん。そいつって言い方だよな、その人の美声は、
うん、
大物がいっぱいこっそり来るんで、
へ
ぇー。ビビるんですよね。いや、俺遭遇したことないけど、あの人はほら、エコーズのほら、ちょっと後、変な方向に進んじゃったあの人なんで。
え
作家のか、辻
ああ、辻先生
うん、そう。まあ、来たりするらし
い。うんうん。
あんたもんにいたらビビるでしょ。
まあ、普通にいたらビビりますね、確かに。
普通に飲んで帰るんだよ、あの、
へぇー。
奈良義友さんは、だから、そこで何回も会ったことあるんです
よ。ほうほう
ほう。うん。奈良義友さんも、だから、そこで何回も会ったことあるし、あと、人間イースのメンバーもそこに飲みに行ってますね。
へぇ
ー。ああ。キスタンユースも飲みに行ってるし。
うんうんうん。
すごい、すごいですね、なんてことない普通の店ですよ、ほんとに。そのちっちゃい、狭いみたいな。10人も入れない。
うんうんうん。
だから、そう。あるんですよ。弘前にある。ここですよね。そういった場所が。
そうですね。うん。
うん。
なんか、ね、まあ、たまたまなのか何なのかわかんないですけど、たぶん、
ね。やっぱ人間力、
ね。人間力なんですかね。うん。
まあ、やっぱそういう人の影響で今の俺はいるんだなって。その人がやってた CD 屋に足げなく通った口なんで。
はいはいはい。
うん。欠かせない人です。
うん。ねえ。やっぱ、あれなのかな、どうなんだろうな、まあ多分、決してなんか、青森だからっていうことでもなく、単純にそういう人が集まってくる中で、こう、人の輪って自然にできるもんなんだなっていう。
うん、大体そういう人ってほら、そんだけ実力あったら、青森から出ていっちゃう人のが圧倒的に多いんですよね。
うんうん。
要するに儲かるから、
うん、
それだけ。うん。なんだけど、面白いのはみんな癖があるから、
うん、
出ていかねえっていう。
出てやるもんかぐらいの勢い。
出てやるもんかぐらいの勢い。本当に。うん。だからそういう人のおかげですよね。
うん。
うん。だからそれくらいの人ってほとんどの人がやっぱり出ていっちゃってる。
うん。ね。
出ていっちゃうから、その文化が縮小していくし。
うん。
うんなぁと思う。俺もやっぱり、理想としては最終的には、僕は青森に戻りたい。で、うんうん、そういった人たちのような存在になりたいなぁっていうのが僕の、あれなんですね。
そうですね。
うん。
あでもどうなんだろうなぁ。まあ確かにそういう存在には憧れるけど、でもそういう存在ってなろうと思ってなるもんじゃないような気がするから、自然となんかその人はもう、その道しか ならないんだろうなぁって思うと。うん、やっぱ当たり前ですけど、ほら、まあ、こう、やっぱ天才にはなれねえな、みたいなのは、
まあ、ね、
うん、やっぱそういう人たちも、やっぱこう、ある意味天才じゃないですか。
そう、
ね、うん、あの、いわゆる、こう、うん、なんだろうな、こう、ちょっと意味が違うけども、やっぱそういう芸術的な天才とも違うジャンルでの天才ってやっぱいると思います、
ね、
う
ん、まあ、
感性がね、そういうところで人呼べるとか、人を見抜くとかっていうのもやっぱ、うん、天才は天才だと思うんですよ。だから、そういうところで言うと、
うん、
そういう、多分だからそれはもうそういう人たちの生き方としてはもうそこが、なんでと思うんですよ。
みんな癖強いからね。
ね、
俺その中だとだいぶ、癖はない。
うん。まあね、こう。
天才的には振る舞えないんで。
うん、無理ですね。
そう、いや、
正直、うん、うん。僕も課長もただの凡人なので。
うん、そうですね。
うん。
天才的ではない。まあでも、粛々と好きなことをやってると、
うん、
勝手に人は変わった人は言ってくれるんで、
うん。
いつきいいっすけどね。タネさんも、俺も、普通だ普通だって言っても、傍から見れば普通じゃないだろうかな、感じは。
ね。普通じゃないけど、本当の天才を知ってるのと、本当のキスガイを知ってるので。なんかね、だからこう、分をわきまえて、こう生きてるというかね。
なんかだけど、天才っぽい子でした時に、あ、天才っぽいなって自分で思っちゃう。
うん、ですね。その時点で、その時点で違うんですよね。
天才じゃない。
全然違うんですよね。
天才って自分で言ってる時点で天才じゃないから
ね。そうですね。そうか。へぇ、いやでも、それは非常に羨ましい。ね、
そうでしょ。僕はだから、ご当地ご当地って騒ぐ気持ちもわかるでしょ。
そうですね。
だいぶ強度は強い方だと思う。
そうですね。
うん。
まあ、特にね、ただいまですけど、僕ですら、えと思ったら、オーネット・コルマンの名前が出てくると思わなかったんでね。
うん。え、おい。
うん。あの人まだ生きてるんですっけ、そういえば。
調べ
て。あ、まだ、あ、まだ生きてるのか。
生きてるか。
82歳。うわぁ。お元気だな。
ご立派ですね。俺ね、ご立派って言ったらね、この間初めてね、
うん、
ギルガメッシュライトを。
は？
ギルガメッシュライトって番組知ってます？
ライト？ナイトじゃなくてライト？
いや、ナイトがね、今ライトっていう名前で、
うん、
イジリーがあって、
へ
ぇー。グラビアアイドルとかがね、AV 中さすがに出てない。
うんうんうん。
で、やってるんですよ、あれ。BS、あれはね、テレ東？テレ、何？ギルガメッシュってない。BS 富士か。
うん。
うん。で、それを初めて見てね。
へぇー。やってるんだ。
面白かったんですよ。
まあ、基本、イジリー岡田が出るやん、もうその時点で半分キャスティングかかってるようなもんですからね。
成立するね。
うん。
面白くてね。もう、ずっと、あれなんか、これ、アーカイブなんとかして、一から見ねえとダメだなっていうくらい面白かった、
ね。へ
ぇー。よかった、よか
った。ねえ、あの伝説、ノリはもうあの番組なんですか？あの番組のトレースなんですか？そういうことではなく。
地上波じゃないんで、はい、BS やってる分で、うん、多少ね、なんていうか地上波よりもコードが緩い分。
うん。
エロい
感じ。ああ、なるほど。まあまあ、まあ、確かに、あの当時も過激ではあったけど、ギリ地上波のコードではあったかな。
でも、あの頃のギリ地上波のコードっておっぱい出て OK だったからね。
そうですね。今はでも無理ですけど。
俺、嫌でもかな、なんか、のは言ったりしたいから。
昔はヤッターマンとかでもなんかでアニメでも乳首見えてても全然 OK でしたけど、
うん、
でも今全然ダメですからね。
ね、
うん、見れるのはこうビデオになったわ DVD になった時だけですからね、
うん。
だって普通にヤッターマンですらなんか乳首隠してる、あのドロンズ様が乳首隠してる時点で、うわ、そういう時代なんだと思っちゃって。
うん、
ただ、あの番組が相変わらずさすがだなと思ったら、メタな発言で、地上波で、今の時代は地上波ではここでは無理ですっていうふうに言い切っちゃってるんで。
うん、ヤッターマンの、あの、今のヤッターマン、ま、今のもう終わって
ます。今のっていうかもう終わってますけど、まあ、あの平成に入ってから。
うん。ちらっと見たけど、面白かったね。
面白いですよ。
うん。
いや、あの、久々に、
あれは、トランスフォーマー、ビーストウォーズ以来だったね。
はいはい。ビーストウォーズ
で。うん。ビーストウォーズも面白かったけど。
ビーストウォーズは面白いですよ。
ビーストウォーズ以来のテイストを感じた。
はい、
声優ここにあり
っていう。うん。
ビーストウォーズは面白かったね。
ビーストウォーズは面白いですよ、あれは。あれもだいぶ、まあ、パロディとメタの、だいぶ盛り込んでて、絶対お前これ元のキャスティングのあのシナリオだとこんなこと書いてねえだろうってことがたくさん盛り込まれてるんで。
勝手に編集してる回とかもね、うん、声優たちの勝手にモノマネとかして。
はいはい、してますね。
うん、
だって、テラノザウルとかが、火星不安見たざんすって書いてたって してましたからね。
言わねえよってね。
うん。火星不安見たって絶対脚本にないだろうってね。
めちゃくちゃ面白かった、ね。
うん。あれは、あれですよ、あの90年代の後半ぐらいですよね、確かに。
うん、そう。
ですよね。もう2000年になりかけるかぐらいの時の、
うん。
あれぐらいの時のね、あの海外ものは、 とあるあの番組やってた音響監督が結構ね、あの人ばっかりやってたんですけどね、結構ね、あのノリばっかなんですよ。ミュータントタートルズとかもそうなんですけど、結構ね、アドリブ、声優のアドリブ OK みたいなノリでかますんですけど、ただね、やっぱ一番突き抜けてるのはビストボーズでしたね。
俺、あんまりアニメ見ないけど、確かにビストボーズは引っかかった
もんね。そうですね。まあ、もう一回ちょっと DVD で全部見直したいな、なんか
。俺もちょっとあれ欲しいなと思った。
はい。
まあ、そんな感じでいった
ん。まあ、一回休憩しましょうかね。はい。
はい。
ごめんなさいね。あ、まあ、じゃあ、ちょっと宣伝だけ、バースガっていうところは、じゃあ、もしジャズ好きの方はいらっしゃいましたら、ね、まあ、全然知ってるかもしれないですけど、うん、よろしければ。
まあ、ジャズ好きの方は、本当にジャズ好きの方だったら行ったら、
行ったら損はない。
ただ、マスターの癖は強い。うん、
なるほどね。
喧嘩にならないように。
はい、わかりました。はい、じゃあ、あ、そうか。曲短めなのか。いや、そのまま今日、先週と同じく SPN パパさんだったんですけど、そういえば客短いから3曲くらい、3曲目を入れといた方がいいなと思って。ちょっと待ってね。なんか、ミーマイモンスターズとかにするかな。
うんうんうん。いいんじゃない？
間に。
うん。
ちょいとお待ちを、ちょいとお待ちを。
僕だけ12時くらい行けます
から、ね。まあ、逆にそれぐらいで終わってもいいんですけどね。うん。何も予定ないので、相変わらず。はい。まず、SPN パワーさんの、ポークリンの曇り、そして明日の影、そして、ミーバイモンさんの鍋を囲んでらららなんで、2、3曲いきたいと思います。では、一旦休憩です。
はい。
タケノコ書房の最新刊は土匂う麓の村八重という名の女中黒見みさおが淀みの村を語る芳賀沼沙羅発案絵が先シリーズ皆まで言うなタケノコ書房文庫より好評配信中失われたその表も残されたその唇ももう次の句を紡ぐことはでき
トコヨの闇より来たりてロマンあふるる謎へ去る怪奇の家族いざ水産黒見みさお著嘘つき曲馬団竹の子書房学級文庫より好評配信中
竹の子サスペンス文庫
殺した者は必ず殺される竹の子書房の執筆陣が繰り広げる数珠つなぎの殺人事件加藤はじめ発案履歴リレーショナルキラー タケノコサスペンス文庫より好評配信中。100編の長き殺人事件の開幕を見届けるのはあなたです。
タケノコショーボ
お送りしました曲は SPA のパワーさんのボーグリンの未行に SPA のパワーさんの明日の鍵、そして二枚もさんの鍋を囲んでララランラでした。
はい
はいですね。はい。まあというわけで、課長はあれなんですよね、今単純に、うんね、青森にいるね、はい、っていうことですよ ね、
ちょっと家族との時間をね、
はい
はい、
してるということですよね。
はい、はい、
なんだっけ、ああ、あれ、あれ、完全に指針ですけど、
うん。
うん、アリアス手に入れたよ。うん。
お、ありがとうございます。
うん。
はい。
まあ、だから、なんかのタイミングで。
はい、なんかのタイミングで。はい。
うん、だから、まあ、なんか誕生日とか、そういう時で。
おー、はい、もう。はい、
うん。てか、誕生日いつだっけ。
誕生日4月18日。
4月、じゃあ4月まで。4月まで撮っとくわ。
はい、全然そうです。怖い。
はい。
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 さすがハンターです
。神様ってどういうこと？
いや、ハンター、ハンター。
はい。
ハンとかうまいですね。
はい。だよ。大丈夫です。大丈夫です。
はい、
はい。ただ、まあ、さすがになんか何の理由もなしに渡すのはあれなんで、
ね、うん、まあまあまあ、ね。
誕生日プレゼントとかそういうんじゃないとちょっと、
はい、はい、
ぐら
い。それで全く、なんか、ありがとう。
はい。という完全なシーンです。
なんとも言えないコミュニケーション。しかも、普通に話してる感じなんだけど、やっぱ、消せないオタク臭って言いますから、はい。
なんか違う？
うん。なんですかね。
うん。
ちょっと今日はね、本当にね、
うん、
穏やかな放送になったんで、
うん、
実験は成功かなと
思って。うん。あ、なんかの実験だった。
そう、はい。穏やかすぎてね、
うん、
スレが全然伸びないっていう。
うん。ああ、まあ、そうですね。はい、
ちょっと、噛み切らなくした方がやっぱ良かった
です。別にいいじゃないですか。伸びないときは伸びないし、伸びるときは伸びるしなんで。
ああ
、
じゃあいいですか。ちょっとこう、そんな、生ぬるい感情は、見たくないよって思われなくな
る。うん。
そんなことないですかね。
どうでしょうかね。なんか、まあ、そっちの方が、まあ、見たくないよってこともないんじゃないのかなって気もするけどな。
あんまり面白くないと
思う。うん。いや、まあ、まあ、面白い方が盛り上がるんだ、確かですけど。
はい。まあ、まあ、でも、俺、個人的には、実験は成功だったんだけど。
はい、あ。まあ、おとなしい回も、あるんでしょうけど。
うん。
ねえ、はい。まあ、なんか今んとここんなもんだから先に読んじゃいます？すれば。
ああ、そうですね。はい。
2番、竹田くしゃいさん、こんばんは。で、3番、ヒカラさんが、電話進行か、懐かしい単語だなと。現役の頃は地獄を見たよね、てんてんてんってことですね。
うん、
はい。まあ、これは、出版あるあるですね、完全に。
うん、
はい。4番レイノさんがイタリアーってことで、もうイタリアに反応して。
ああ、ね、ね、は
い、もうなんか、もう春にはすぐそういう計画があるとか、そういうことも
ない。いや、
特にいつどうとかってこともないんです
ね。はい、でもないんですけどね。まあでも、来年の8月だったか9月だったか、
うん。
ね。はい。
ね、なんねってのかな。ねってのを、あ、今聞いたのね。
いや、それじゃないけど、確か、こんな感じだったかなと思って。はい。一応、まあ、別室にいるんで、ここには。
びっくりした。なんか音が鳴った。
ああ、バイブが。
はい。
はい。はい。
5番リョンリョンさんが、はい、マロ若地さんのことを暗黒舞踏ではなく、これなんだ、大森
奈緒。
奈緒の、はい、お父さん。大森奈緒ってちょっと僕、わかんないけど。
俳優ですね。
俳優なんだ。
はい。割と若手で。
顔は見たことあるわ。はいはいはい、はい。
いろいろ出てる。
いろいろ出てますね、
はい。はい。
あ、これ、そう、マロさんの、お子さんなんですか？
そうですよ。
へぇ、いや、マロさんの方は、むしろ存じ上げてるというか、
はいはいはい、
まあ、当たり前ですけど、
ね、
あのジャンルといえばっていう。
はい、そうですね。あ、マロ
さん。へぇ、あ、そうなんだ。
そうです。
まあ、面影は、あるか。
あるかな。
あるか？あるか？いや、あると思って見てるんですけど、今、写真を。
あるかもしんない。
あるかもしんないかな、うん、うん。むしろ、マロさんは昔あんな感じだったのか、こんな感じだったのかなって思って見た方がいいのかな。
かもしんない
ですね。あ、そうなんだ。へぇ、最近誰がどうとか、なんか、ここと、は実は親子とか、実は兄弟とかっていうの。なんか、あ、ね、まあ芸能界だからあるんでしょうけど、うん、あんま気にしたこともなかったんで。
そう。
へぇ、あ、そうなんだ。へぇ、
うん、
じゃあなんか、 この人の顔を見たらマロさんのことを思い出すようにしよう。
そうですね。そう、はい、これ正解。
はい、はい、と説明しなきゃ分かってもらえないんだもんという、書き込みでございました。はい。以上ですね。はい、
はい、まあ
G メールの方も特にないので、
はい、
はい、
今日は特にこういったポストのかけら
はいですね。はい、はい、まあなんかじゃあ何もよネタもないしゲストもないので、なんかこの後適当に
12まで、
ね、なんか朗読ネタとかをでも流して、あの時間潰しますよ。はい、はい、
こんなもんで、
はい、グダグダ時間潰しますってどういうことだよみたいなね。
いや穏やかにやったらこんな感じになるもんね。
ねえ、まあいいんじゃないですかね。ほらラジオぐらい静かでもいいんじゃないですか。ほら今世の中的にほら外がうるさいじゃないですか。
うん、
選挙活動とか
ね。うん、ラジオとかね、そういうのもそうですね、いいことなんですね。
うん、
そういうのも考えてたんだ僕は。
え？は？
そういうことも考えてた。
うん、そういうこと考えてるんだったら最初に言って。最初に言ってよ。
うん、ごめんなさい。
はい。
最初に言えなかったから。
はい。わかりました。じゃあ、ブロワットは、課長は、
うん。
この辺でいいのかな？もう、そろそろ。
うん。この辺でいいですよ。はい、12時まで一応
聞く。あ、12時まで言います？はい。
うん、一応聞くとこまで引っ張ります。
はい、なるほどね。はいはいはい。
これ、今ぐらいのトークのテンションで引っ張ります。
あ、なるほど。このまんまなんだ。
そうそうそうそう。
このまんまずっとローの。
ローのままでやってね。
うん。ひたすら安全運転、徐行運転のまま。
ゆっくり。はい、
ねえ、
うん。
まあ、まあ、どうなんだろうな。なんもないんだ。まあ、まあ、なんか、うん、あえてことさら言うでもないですけど、うん、やっぱ年食ったなーって、もうなんかここ数日 2,3 日ぐらいで思うようになったのは、やっぱほら忘年会シーズンじゃないですか。
うん、
で、まあちょっとね、まあ前も言った通りちょっと忘年会、宝の子忘年会がだいぶ僕ができない状態になってきてあるので、ちょっとだいぶどうなるかわかんないですけど、もまあとはいえ呼ばれた忘年会には一応ほらお付き合いもあるので行くんですけど、昨日一昨日と忘年会が2連チャンだったんですよ。まあ、行ったんですけどね、まあ食えなくなりましてね、
飯が
飯もそうですし酒の量もそうなんですけど、どっちもガタ落ちしておりまして、コースで、まあ、当たり前ですけど呼ばれたもの系って大体コースで出るんですけど、コースで出るもののね、半分ぐらいでお腹いっぱいになっちゃって、
ああ、これ食えなくな
る。だいぶ食えなくなって、課長はまだ、まあ、30代の半ばぐらいなんで、まだそこそこ食うのかなと思うんですけど、やっぱな、ね、俺、なんかこんなに食わなくなったかってぐらいに食わなくなりましたね。
コンディションにもよるんですけど、僕どっちかって痩せの大食いで、
はい、
気持ち悪くなるくらい食う時あるんですよね。だから、例えばこの間なんか嫁と、とんかつ食いに行って、ロースカツ定食という、ヒレカツ定食っていうのがあって、
はいはい、
そこ、普通でもご飯の盛り多い定食ってあるでしょ。
うん、ありますね。うん、
で、大盛りでっていうと、
うん、
大盛りなおでって言うと、
うん、
あ
さっきのにかけたんですね。
うん、
はい。
で言うと、
うん、
一合来るんですよ。まあ、ほぼ一
合。はいはいはい。
ぐらいの大盛り来るんですよ。
すごいですね。
で、ほぼ一合を食いながら、
うん、
嫁が普通盛りのご飯でも多いからって言って、その飯の半分を乗せて、
うん、
俺、だから
1号以上、うん、1.5 倍ぐらい
で、ね。うん、でも俺食ってるんです よ。1号食えますもんね、ご飯
は。あらあら。俺は今日もきついかな。なんか、この間、もそう、まあ、その飲み会の時もそうだったんですけど、ね、やっぱね、 特に何かもう40もう今年ね41になって今年のね夏ぐらいからガタ減りしてましてもう食う量が食っててでもう何あの一番ね自分でも嫌な気分になったのがあの、うん、カップヌードルのねビッグですらね、うん、なんかもう途中でね疲れちゃって、もういいやって気分になった時に、え、うん、俺こんな食わなくなったかっていうね。
ああ、でも本当そういうことだよね。うん。うん、
もう、ま、ほら、牛丼屋でも、もう、昔だったら大盛りです。大盛り特盛りぐらい、ちょうどよかったのが、うん、もう、うん、普通に並盛りと小盛りぐらい、この中間ぐらいにでいいかな、みたいなね。
うん
感じになってきたのがね、うん、いやなんかやっぱ年取るっていうのをほら、うん、なんでしょう、こう見た目がさ、
うん、
老けるとかハゲ、うん、るとかこう、うん、何あるそういうのってほら先輩方たちを見てるから、
うん、
見た目の、
う
ん、あの見た目の覚悟は最初、うん、割とあったんですよ、
うんうん、
ねその視力が枯れるとかね、
うんうん、
シワが増えるとかっていうのは先人たちのいろんな、うん、こうものを見てるし引きこもごもでこういうことあるんだなっていうのが分かったってその覚悟はあったはずなんですけど、
うん、
飯の覚悟は全然なくてまあ当たり前ですけど飯を食う量が減ってねっていう話ってやっぱ実感にないと分かんないじゃないですか、
うんうん
うんそれをね、今初めて、こう今って、今年1年ぐらい、もろにだいぶ実感するようになってきて、やっぱ年食うってこういうことかな、みたいなのをね、
うんうん、
最近ちょっとやっぱ、うん、ひしひしと感じるようになりましたですよね。
うん、僕、そのコンディションによるっていう話ですけど、
はい、
やっぱそれも一つ、やっぱ、まあ僕30半ばになりますから、
はい
昔はそんなコンディションにすらよらない、要するにもうひたすら食えてた、
う
ん。
そうですね。
で、そのカップラーメンビッグの話もありましたけど、やっぱビッグ食い切れなかった時に一回あって。
はいはいはい。
もう油がだから多分。
うん、多分こう、
ね。油を体が拒否してるんでしょ、
うん、油もそうでしょうし、もしかしたら量もそうかもしれないし。
そう、だからもう、で、野菜がね、
うん
めちゃめちゃうまいんだよね。
あります、あります。
うん。なんでこんなに野菜うまいのってくらい野菜うまくて、うん。ガキの頃ってこんなに野菜うまいと思ってねえよな、
うん。
で、野菜求めてるんだろうし、もう味覚も変わってるんだろうし。
うんうん、
塩胡椒で野菜3、4種炒めたらもう間違いなくうまいんだよね。
うん、ね、なんでしょう、こう、ほら。こう当たり前ですけど昔だったらなんか味濃いのがとかっていうのはなんか味の好みとかもどんどんそういう風になってません？
うん
そう昔だったらなんか結構がっつりしてた あの味わいのものを割と求めてた気がするんですけど
うん
だんだん疲れてきちゃってるというか、うん、なんか中濃ソースとかになんかだんだん疲れ始めてるのがねなんかいや好きなんですけど味は好きなんだけどうんそんな感じなんですよね。うん、そう。あ、大丈夫です。そうそうそう、
うんうん。
なんかね、そういう感じがしてて。うん、やっぱなんか、うん、いや、っていうの、こういうのを、なんか、ほら、あと、で、先人の人たちがさ、こう、年食うってこういうことだぜ、みたいな感じで、あんまり今まで教わってなかったな、っていうのもまたあってさ、ちょっとショックなんだよね、うん、だから、うん、身に持ってやっと知ったっていうところで、
うん
うん、意外とそこでの引きごもごもみたいなのを、こう、伝授してくれてねえな、っていう、なんか意外と励まなしのところは、そういうのの方が意外と伝授されるけどもっていう。
うん。確かにね。
うん。
そういうのが多いのありますね。
なのでちょっと皆さんも、ね、まあだからだんだんもう30後半ぐらいから40にかけてはだんだんこういうことが意識されて、だからどうなんですかね。今40まあ僕41ですけど、だから40後半は40後半でこういうことあるぜとか、50代になったらこういうのあるぜとかっていうのあるのかなと思って、うん、なんか。だからなるべく先に知っておきたいなと思って。
うん。
覚悟してさ、なんかこう、順番を経るんだならともかく、なんか、 急に来て急になんか困るみたいなのよりは、うん、なんかある程度知っときたいなっていうのはあるんですけどね、うん、
だからもみんな教えてくださいですね、
ね、本当に教えてほしいですね、なんか、
うんうん、
ね、よく、まあ、体的なところだとね、よくこれ四十肩五十肩みたいなのありますけど、
うん、
まあどうなん、その辺はちょっとほら、
うん
うん、まあ一応なんか知識としてはまだある程度ありますけど、
うんうん、
なんかそういうのを教えていただければな、
うん、できればね、
なんかね、ほら、ブームじゃないですけど、ほら、なんか、今でこそ、ほら、書籍とかでさ、ほら、
うん、
年取ってもなんか若くしようぜ、なんか、みたいなさ、うん、なんかあるじゃないですか、ああいう
の。アンチエイジング
的なさ、うん、アンチエイジングは、あれ、要するに、抗おうとしてるっていうことじゃないですか、
うんうん、
僕は別にそんなに抗う気ないんですよ。うん、抗う気はないんだけども、なんかこう、覚悟してこういう風になってくんだなっていうことを学んで、それ通りに進んでいきたいんだけど、急に本人の経験としての、なんかいきなり来られるよりは、なんか一個一個こういうことがあるからこうしようみたいな感じのことを、あの年とたたりの段階を経て学びたい、それを知りたいっていう思うので、うん、なんかアンチじゃなくていいから、うん、なんかエイジングのなんか段階をこう教えていただきたいなっていう、
うん、
アンチエイジングは課長もどうですか、アンチエイジングとかっていうの、
うん、
僕は好きじゃ、あんま好きじゃないんですけど、ああいう概念なんで抗おうとするのかなと思って、
でもお父さんあるあるの中の一つの傾向としてはなんかあるらしいんですけど、
はい、
でも娘にかっこよく見られたい。
はいはいはいはい。
発想は、今はあります。
なるほどね。
うん。うん、でも、まあでも、年相でいいんですけど、
うん、
本当はあんまり本当に未来なんか気にしなかった人なんですけど、
うん、
ちょっと今となっては、ちょっとかっこつけようかな、最近、うん、思ってるんですけど、かっこつけるのにも金かかるしな、と思って。
まあ確かに服とかね、あの、いろいろこう、例えば生活材一つでも、ちょっと違う、変えるとかってなってくると、確かに金はかかりますけどね。
うん。うん。うん、ちょっと、俺も普段、本当に好きにしたら、汚いもん、俺の。
そうですね。心霊スポットにね、普通になんか、つっかけでやってきましたからね、あなた。
うん、そうなんですよね。もうそういうセンスなんで。そういうところは気をつけたいかなと思いますね、
うん、まあ確かにそういう、うん、娘さんとか、まあこれは娘でも息子でも一緒なんだろうけど、うん、お子さんできるとそういう部分はあるのかな、うん、
うんうん、そうですね、
うん、
ある、ね、
そう、まあでもなんか無理にアンチエイジングではなくていいような気がするかな。
まあ、そうですね、
うん。無理をすると結局どっかで、無理してるってことは要するにどっかで肩が来てくるっていうか、
うん、
不自然、うん、不自然な感じになってしまうのでね。
うん。いくら、かっこいいってもバレるよ。
うん。かっこいいっつってもね、そういう方向のかっこいいは違うよってい
う。うん。大変のかっこよさに勝るものはない。
ね、うん、そうそうそう、でまあなんかそんなことを思った、ここ数日のなんか忘年会なんだけど、うん、なんか、うん、食えてないことでね、変にがっくり来てるいや飲み会自体は普通に人と話してて面白かったんですけど、なんかそういうところで地味にダメージを受けた、忘年会でした食えなくなったなとかね唐揚げとか1個でいいよとか思っちゃうさ
あ、でもね、サルさんはね、アンチエイジングとか抜きで、
うん、
若干寿命を延ばすというか、まあ、健康に気をつける活動は1個した方がいいのかもしれない。的にやっぱ不健康でしょ、う
ん、まあ、まあ不健康は不健康です
けど、ね、自他ともに認める不健康でしょ、
うん、
はっきり言
う
と、
うん、
それはね、やっぱ私はやっぱ人の健康はやっぱもうになりますから、
うん、
うん、ね、知人に早死にしとくとないですから
うん、課長より早く死ぬのが嫌かな。まあ、年齢的に早く死ぬか。死ぬけど。なんか課長に見送られるっていうの、なんか変な悔しさが今一瞬出てきて。
い だから、そうです。まあ、そういうモチベーションでもいいですから。うん、
それでもいいか。
それでもいいですから、
今何を俺おこがましいこと言ったんだと思って、今自分で笑っちゃった。
そういうモチベーションでも全く僕は気にしませんから、なんかした方がいいんじゃないかなって。
だから体を動かすっていうのはほら前も言った通りあの、ね、毎日タバコの2箱ぐらい買うためだけにわざわざいや、ね、一息分歩いてる往復してるっていうぐらいしか、まあ、それ以外も逆に言うとほぼ家で、ねあのデスクワークですからね、まあ、なんかそれこそ点付き運動ぐらいはした方がいいのかなぐらいで。いや、確かに、あの、わかるんですよね。あの、酒井さんの点付き運動ぐらいで、ああいうことをでも したいっていう、なんかこう、しないと多分本当にずっと、あの、パソコンの前でずっととかっていうことになるんでしょう、きっと。うん。うん。なんか急に声がどこだったな。
ああ、すいません。はい、まあでも健康は大事だな。もうやっぱ健康に関しては、
うん。
うん。以前よりも結構気をつけるようにしてますが、
はい。
もって周りの人にも、まあやっぱ気をつけてくれる。
うん。
まあ、人間、生き物を、うん、せっかくね、体調を整えるとかいう術をね、
うん、
いろいろ知ってるわけですから、
うん
うん。だって、多分ね、食い物もね、運動しだしたら、
うん、
絶対食えるようになると思う。
ああ、なるほどね。
うん。腹減るから。
うん。
ずっと食える
か。
で、やっぱ
その辺は、あれが、お仕事柄で違うところもあんのかな、やっぱ、うん、確かにそうだよな、なんか、力仕事やってる人とかはやっぱ、
食う
か。
うん、食うし、食って、会社ですから、
うんうん、
飯を食う、出すっていうのは、デトックスなんですよ。
うん。
それ、一つのね。
うん。
だから、食えなくなるっていうのは、本当に悪いスパイラルの始まりで、
うん、
要するにデトックスが、しかるべきね、解毒がなされないまま蓄積していくわけですから、
うん
まあ、食えなくなってきたっていうのはもう一つのやっぱり良くない傾向。
なるほど。不健康のサインみたいなもんなのかな。
年齢的にもサデスパーさんはね、
うん、
まだ言っても若い方じゃないですか。
うん、
女壮年とか老年とか呼ばれる年じゃないでしょ。
まあもう、壮年ってどこ何歳からなんだろうな。老年ではないはずですけど、まだ。
だからやっぱりそういうのを思うと、まだまだ、取り戻せる範囲のものを、だと思うので、
うん。
うん。気づいてるんじゃないかなって思いますね。
うん。
うん。
ね、
まあ、そこそこに、まあ、しんどいぐらいには やらなきゃいけないと思うんですけど、
はい、
まあね、興味があったらやってもいい。
うん。
マラソンとかいいから、ね、
ああ、
マラソンする時間の余裕はある？
マラソンね、あるかな、うん、
10分。いや、10分はあれかな。町内の、なんか四角、うん、もし仮にその、四角くなってるような町内だったら、うん、それをまあ3周毎日走る。
うん。
うん。どうですか？
うん。ね、まあ時間あるかなってぐらいだけど年末進行でって言ったばっかなのにねっていう、
ね、いやでも3週走るのにすれば30分もかかんないかな、その町内って思ったら、
うん、
10分くらいの余裕はね、まあ、作れる、作れない
ね、まあなんか時間、取れる範囲でかな、
いいと思いますよ。
うん、まあ、走ること自体は嫌いじゃないですけど
ね。もうやらなくてもいいですよ。うん、
まあ、まあ、別に、もともとスポーツはそんなに得意ではないですけど、なんか、割と、苦手なのは球技なんで。
うん。僕は、オタクライターじゃないですか。
うん。
オタクライターなのに、健康オタクでもあるっていうのは割と新機軸で、
うん。
健康に関する仕事ももらえるかもしれないですよ。うん。
まあ、
筋肉っていうものをコレクトしていく感覚ですよね。あるいは、正常な数値。
コレクトなのかな
正常な数値をコレクトしていく感覚で。
自分にもともと身になったもんじゃないの
いや、でも失ってるでしょ。
うん。
うん、だから、そういうの一つ、時間を何なんて言って、残り3分ですね。
はい。その後、三つほどスレが立ったようとして、
ああ
6番が、グルメ野郎鬼馬氏改め、スーネちゃま、が、吉田会長まだってなってまして、あ、まだ交渉中なんですよね、吉田さん。
あのね、はい、前日に DM くれたら時間調整できるってしますよ。
はいはいはい、はい。
昨日はね、昨日今日ってこう、移動、弘前に行くんで、
はいはい、
あんまりごちゃごちゃできないってことで、
よく言
ってる。はいはいはい、まあ来週、うまくいったら、
うん、うまくいったらっていう
こと
ね、
うん、
はい、まあご本人の都合もありますからね、はい、
都合があればあります
、はい、ですね、はい、はい、まあぜひ、
はい、
まあやるってなったらちょっと事前告知ぐらい、
ああそうですね、吉田会長だったらね、
うん、
バリルなこの数字では強いですね、
で、はい、なんかその次ぐらいになんかちょっとさっきちらっとリプを見たら、
はい、
なんかね。なんか、松球さんもなんか手を挙げてたんですよ。
その
次の週ぐらいにいいかも、なんかね、予定あるかも、予定大丈夫かも。
僕、松球さんはね、まだ話しておくない。
そうですね。いつも通りの、感じで行けば多分ね、普通に盛り上がれるんじゃないかな。
ああ、楽しみですね、
うん。それこそ階段ゼロの状態で全然構わないはずなんで。
はい、
うん。階段な人じゃないで自分で言ってますからね。それでかかればいいと思うので。
ね、
は
い。いいじゃないですか。
うん、7番、竹徳さん、高田さんが謝った。別に、これぐらいの謝ったって別に大丈夫だと思うんですけど。あ、いつも俺が謝ってるから。
ああ、なるほどね。
今日はだって、おとなし放送なんで、うん、普通に、いつものイケイケな感じでの高田さんではないので
、はい。そうですね。普通です。ゆっくり話すっていうことをやってみてるんで。
はい。
はい、
ね、8番、高野さん、49歳男ですが、晩飯大体 1.55 半、飯食らってますが、異常なのでしょうか、笑いという。すごいですね。
すごいですね。
これはじゃあもう健康体ってことですね、さっきの。
こういうことなんですか、はい、すごいね。
まあ、確かにね、飯食って、会食、会面は確かに健康の基本じゃ基本ですからね。
うんうん、素晴らしいことじゃない、
うん、ですね。なので、だから多分僕の方が異常ってことですよね。ああ
異常っていう
異常っていうか、気をつけろサインが出るってことかな。
うん。
うん。ね、いや、ほんとなんか、もう、ちょっと考えた方がいいのかな。僕は。
考えた方がいい
かも。うん。少なくともカップラーメンで値上げてる時点で、ちょっと、多分ね、油よりも多分量で飽きてるんだと思うんだよね、きっとあれ。
うん、まあ、それもあるでしょうね。
うん。なので、まあ、当たり前ですけど、まあ、そんな毒食いをする必要はないですが、
うん、
ちょっとそろそろ気をつける年齢に、本当になってきたんだろうな、という感じでございます。うん、なので、大丈夫です。橋本さんは異常じゃありません。はい。でも、羨ましいですね、その、本当に。
そうですね、増える、ね。
増えるっていうのはいいですね。
うん。
うん、うん、素晴らしい。
うん。
満世。はい。
満世。
はい。
はい。
はい。9番、1% さん。イタリアで暮らす舞姫一家っていうのは全然想像、舞たの姫って
ことか。
舞姫一家ってなんかそういう、別のなんかグループがあるのかと思っちゃった。
舞姫一家ね。わかりますか、
舞姫一家っていうのは全然想像の範囲です。大変を凌駕する、宝が得られるのではないでしょうかと思うんですよね。うん、はい。 まあまあ別に暮らすということではないので今のところは、はい、
うん、まあ、
また、ね、行くとなったら、たくさんの、お土産話を、
はい、そう
ですね、聞かせてください。
お土産話持ってきたいですね。
はい、
うん、
別に面白くなくてもいいので大丈夫です。
でもなんかしらあるでしょうね。
なんもないことはないでしょう。
なんもないことはない。
面白いことが1ミリもないってことはないでしょう。イタリア行って。
うん、そうですね。それだったら相当つまんないことね。
そうですよ。
うん。うん、怖いですよね。
うん。イタリアまで行った、いや、なんか、ほら、なんにもない、いつもの、こう、バイトの日々で何にもないって言うんだったらわかるんですよ、
うん。
イタリア行って何もないって。
ちょっと悲しい。
悲しいですよね。
あ、
いや、よっぽどイタリアが残念だったのか、どっちかですよね。
ああ、うん、そうですね。
うん。
悲しく感じますよ。
そうですよね。はい。
行ってきたってもう言いたくない。
行ったけど、行ったって言わないんだ。
なんか空白の時間があった。
空白の時間があったけども。じゃあ、ね、
はい、
ですね、はい、
はい、
ですね、はい、まあじゃあ、12時だったという課長はこの辺で、
うん、そうですね、はい、はい、
そうね、
はい、すいませんね、今日は早く
て、
ね、
いえいえいえ、
はい、
ご家族と、
はい、はい、ありがとうございます、
はい、多分全然言葉通じないと思うんですけど、舞、はい、ちゃんにもよろしくお伝えください、
はい、は
い、
大丈夫です
よ、はい、
奥様、いつか合わせます、
ね、合わせないつもりはないと思うんで、
いつか合わせない、はい、
サレさんに合わせないとか言い出したらどうしようかと思った今。
サレさんちおもちゃいっぱいあるから連れて行きたいくらいだ
もんな。いろんなもの汚されますね。
うん。
いいんじゃないですかね。
食べちゃったりするね。
あ、食べるのはよろしくないかな。うん。その辺は気をつけなきゃいけないけど。
うん、
はい。
はい。
ですね。はい。というわけで、う
ん、はい、
MC の高田宏太さんでした、
はい。はい。ありがとうございました。
来週はもう東京にいるのかな？
あ、いや、来週は普通にできるはずですよ。
はいはいはい。わかりました。はい。はい、
ありがとうございました。
はい。
では。で、僕抜けていいのかな？
あ、いいと思います。
はい。ありがとうございました。
ではでは。はい。
失礼します。
おやすみなさい。
はい。
はい。はい。というわけで、高田さんでした。ということでね、まあ、ご家族との時間が大切なので、そちらもね、いいと思います。じゃあ、まあ、一旦休憩入りますかね。何もなければちょっとまあせめて1時ぐらいまでなんか時間潰して、なんか朗読ネタとかを放送しようかなと思います。はい、では休憩で入ります。休憩中の曲はじゃあガレージランドさんの、失礼、ザ・ガレージランドさん、ランドさんのハッピーナンバーワンとピックキャデラックです。では一旦休憩です。
回収シリーズ。いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛明編著、百目たけのこ回収シリーズより好評配信中。あたしは知ってる。あんたのことなんか何でも知ってるのよ。
タケノコノベルズ、ツイッター診断、恋愛ライターからのお題をもとに、様々な風景で描かれた、100通りの恋模様。寺川のりと、編著。恋愛百景。タケノコ書房タケノコノベルズより、好評配信中。診断の結果が出ました。3つのキーワードで、あなたの恋が始まります。
タケノコ。スイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして二人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ、ヘン、チョ、エンジェルフロー、タケノコ書房スイート&ツイートシリーズより好評配信中。知ってる？今 泣いてしまいそうなほど幸せなんだ。
竹の子書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴を、竹の子書房の手だれが綴る、猫宿を発案、回収、化粧、竹の子書房文庫より、好評配信中。出来が良すぎて、驚いた。
竹の子教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪質文体で書かれた反面教師怪談。雨宮淳二編長、悪質怪談と言ってグラスを置いたという。竹の子教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
所康太のニョキニョキラジオをお聞きの皆様、神出鬼没の番組アシスタントサーノンです。さてさんと康太さんがマイク前から離れている間に、タケノコ処方の説明をしますね。タケノコ処方とは、ツイッター上で自然発生した電子書籍発行集団です。ビロの作家陣も多数在籍されておりますが、発行されている電子書籍は無料でダウンロードすることができます。なぜ無料なのかと言いますと、全力の悪乗りだからです。社員たちは自分の得意分野を全力で、時にはそれなりで楽しみながら活動しております。ラジオをお聞きの皆様、タケノコ処方で検索してください。きっとお好みの電子書籍が見つかりますよ。そろそろ2人が戻ってきましたかね。引き続きサデとコウタのニョキニョキラジオをお楽しみください。ニョキラジアシスタントサーノンからのお知らせでした。
タケノコタケノコショーボ
いただきました曲はザ・ガレージランドさんで、ハッピーナンバーワン、そしてピンクキャデラックをお聴きいただきました。まだ12時12分ぐらいなので、まあゲストもいないので、まあちょっと久々にロードップネタでもかけようかなと思っております。それで時間を潰そうと、まあ稼ごうという感じですね。はい。多分書けるのは久々な気がするんですよね。いつもはあのおまけで、エンディングの後に、小ネタの、朗読の音源をかけているんですが、長めの、30分ぐらいかなの、やつをかけたいかなと思います。久々な、ネタでございますが、東京人口群島、の、3万6000キロの瞳、こちらですね、はい、おかけたいかなと思います。だいたい30分ぐらいですね、はい、と思います。でそちらをかけて、普通に、一回休憩入れかな。それで休憩を入れて、エンディングに向かうという感じでいきます。はい。ではじゃあ先に、朗読の後に、すぐ休憩入る感じにするのがいいと思うので、ちょっと待ってね、休憩中の曲を紹介したいと思います。休憩時の中の曲が、朝の中央線で、電車遊戯さんの朝の中央線、そして、恋愛ジャンキーになります。これで多分、1時ぐらいまでは行くでしょう。はい。順番が変わったので OK ですね。はい。というわけで、久々になりますがお聞きください。東京人口群島で、3万6000キロの瞳になります。では一旦、僕は黙りますはい。
東京人口群島、36,000キロの瞳、楠原くすみ。お父さん、3年2組、松下東吾。僕のお父さんはとても忙しくて、毎晩遅く僕が寝てしまってから家に帰ってくる。日曜日や土曜日にも休みが取れないので、どこかに一緒に遊びに行ったこともあまりない。風邪をひいて仕事を休んでいるお父さんは、学校から帰ってきた僕に、ロケット作りはとても難しいんだぞ、と仕事の話をしてくれる。僕が今よりもっと小さい時から、お父さんの話はいつもロケットのことばかりだった。難しくてよくわからなかったけど、お父さんがうちにいるのがなんだかとても嬉しくて、お父さんが毎日風邪をひいていてくれないかなぁ、と思った。お父さんも僕も花火が大好きだ。でも忙しいので、あまり一緒に花火を見に行けなくてつまらない。今年こそは一緒に花火を見に行けたら。見に行けたら。その先が思いつかなくて、僕、松下東吾はペンを放り出した。夏休みの宿題は全然はかどらない。新学期が始まる前に残りの宿題を片付けてしまわないと、夏休みの最後の楽しみである花火大会には連れて行ってもらえないのに。お母さんは早く算数のドリルと作文をやれってうるさいけど、僕にとってはドリルなんかより花火大会の方がずっと大事だった。なんて言ったって、花火大会は素敵だ。通い慣れた登校路の道端には、綿飴、金魚すくい、ビー玉の入ったラムネ、UFO 風船にお面、ピカピカ光るヘアバンドに、焼きそば、たい焼き、たこ焼きの香ばしい匂い、そしてリンゴ飴やチョコバナナの屋台が並ぶ。いつも見慣れているはずの街が、特別な場所になってしまう。だから花火大会は大好きだ。それにもう一つ理由がある。月島のおじいちゃんがまだ生きていた頃に行ったお祭りで見た花火だ。近所の八百屋さんや魚屋さんのおじさんたちがねじり鉢巻きにハッピを着て大きなみこしを担ぎ大騒ぎをしながら通りを抜けていった。店員はとっくにいっぱいのように見えるのに捕まりきれないほどたくさんの人たちがみこしにめがけて群がっていった。僕はおじいちゃん家の物干しに上がって、おばあちゃんに買ってもらったイカ焼きを食べながら、ハッピを着た大勢の人たちと一緒になって揉まれるお父さんとおじいちゃんを見ていた。大輪の花火の下で、お父さんはみこしにたどり着こうともみくちゃにされながら奮戦していた。その晩で一番大きな花火が光った時、お父さんと僕の目が合った。信じられないほどたくさんの人がいたのに、僕は確かにお父さんを見つけることができた。あんなにもみくちゃにされていたのに、お父さんは確かに僕を見つけてくれた。そしてお父さんは僕を見てにっこりと笑ったんだ。お祭りが終わってから、僕がお父さんを見つけた話をすると、お父さんは嬉しそうにこう言った。
東郷、お父さんはな、いつだってお前のことをちゃんと見てるんだぞ。お前がどんなに人混みに立って、花火が照らしてくれるから、ちゃんとお前を見つけることができるんだ。
なんだかとても嬉しかった。それから僕は花火がとっても好きになった。花火の音を聞くと、お父さんが僕を見つけてくれるんじゃないかって気分になれた。でもそれからしばらくしてお父さんの仕事が急に忙しくなった。だからお父さんと一緒に行ったお祭りも一緒に見た花火も それが最後になってしまった。僕のお父さんは人工衛星を作る仕事をしている。とても忙しいのでめったにうちには帰ってこない。友達のうちでは土曜も日曜もお父さんがうちにいるのに、僕のお父さんは忙しすぎて土曜も日曜も休めない。だからディズニーランドや花屋敷に連れて行ってもらったこともない。最近では出張でバイコヌールという外国の町に行ったきりなので、お父さんはいつも電話のモニターの中にいる。電話の画面に映っているお父さんはあの花火の晩と同じように決まってこう言う。
プロ、お父さんはいつもお前のことを見てるんだぞ。本当だぞ。お前がどこにいたってちゃんと見つけられるんだ。
でもお父さんはちっとも家に帰ってこない。きっと今は人工衛星に夢中になっていて、本当はもう僕のことなんか見ていないんじゃないかと思う。でも今度の花火大会は違う。ギリギリだけど、お父さんは花火大会の日の夕方には家に帰ってくると言っていた。昨日もちゃんと約束した。だからそれまでに宿題をあげてしまわなくちゃならない。宿題を全部やって、それからお父さんと花火を見るんだ。花火大会の前の日、お父さんから電話があった。僕はぐっすり寝ていたので、お父さんから電話があったことなんかちっとも知らなかった。お父さんからの電話を受けたのは一日兄ちゃんだった。翌朝ラジオ体操から帰ってきた僕に、兄ちゃんはことも投げに言った。
父さん帰ってこれねえってよ。
僕は耳を疑った。なんで？
なんでも何もねえよ。途中でカウントダウンのやり直しがあって、打ち上げが少しだけ伸びたんだってさ。
兄ちゃんはバイコヌールで頑張っているお父さんがどんな仕事をしているのか、多分僕よりもちゃんと知っている。僕にわかるのは、人工衛星を打ち上げるのはなんだかとても難しい仕事らしいということだけで、何がどう難しいのかはさっぱりわからない。ただ兄ちゃんが説明してくれたことの中で、僕にもはっきりわかることがあった。お父さんは花火大会の晩には間に合わない。じゃあ花火大会は？
ってんで無理言うなよ。帰ってこれるのは急いでも今月ギリギリ、夏休みが終わる前に会えればラッキーってところなんだから。
一日兄ちゃんはらしくない歯切れの悪さでそう言った。この初夏まで洋上大学の付属高校で生徒会長をやっていた兄ちゃんは、竹を割ったようなすっぱりした性格で女の子にモテモテだった。右か左か黒か白か、何でもはっきりさせないと気が済まないせっかちできっぱりした性格は、死んだ月島のおじいちゃんによく似ている。そんな、僕は泣きたい気分になった。兄ちゃんは僕の気分を察してくれたのか、ざん切り頭をかきながら言った。
よう東郷、夏休みの宿題終わってんのか？
あと作文だけ。今日頑張って作文を書き上げて、何としてもお父さんと一緒に花火大会に行きたかった。なのに。
しゃあねえな。じゃあ、母さんには黙っておいてやるから、それはできたことにしとけ。そしたら、今夜は兄ちゃんがついてってやるからさ。おいらと一緒に見に行こうな。花火をよ。
僕はきっと、本当に泣きそうな顔をしていたに違いない。兄ちゃんは蚊に食われた脇腹をポリポリとかきながら、僕の頭をくしゃくしゃとかき回してそう言った。運河にはいっぱいの屋形船が繰り出され、水面に提灯の残像が揺れている。 花火は豊島の海浜公園から打ち上げられているみたいだった。群島区の北側ではビルが邪魔なので、まだあまり高いビルが建っておらず、しかも明かりがなくて暗い東京湾を背に花火を見るために、花火大会の場所は豊島になったのだと兄ちゃんが教えてくれた。
道後、迷子になんなよ。
あたりはすごい人出だった。学校までの道のりは信じられないくらいたくさんの人でいっぱいで、車道と歩道の見分けもつかないくらいだった。かろうじて屋台の屋根が並んでいるあたりが車道と歩道の分かれ目あたりなのだろう。威勢のいい敵屋のおいちゃんたちが声高に叫ぶ客引きの声が沿道のあちこちから聞こえる。花火の音と光が遥か頭上から僕の頭の上に降り注いだ。ヘリ島から見る花火は音が光にほんの少し遅れて伝わってくる。
うわー、すっげーな。どうだ道後、見えるか。
兄ちゃんは僕を肩車しようとしてくれたけど、なんだか恥ずかしい気がしたので僕は乗らなかった。恥ずかしかっただけじゃない、今しがた同じクラスの杉本とすれ違ったんだ。杉本は僕がお父さんと遊んでもらえないことをいつもネチネチと突っ込んでくる。僕のことを本当の子供じゃなくて荒川運河にかかってる若洲大橋のたもとで拾われてきたんだ、だから相手にしてもらえないんだなんて言うんだ。杉本もあいつんちのお父さんと一緒に花火を見に来ているみたいだった。だから余計に悔しくて、お父さんとではなく兄ちゃんと一緒に来ていることをあいつに気づかれたくなかった。なんだか無性に一人になりたくなってしまった。
道後、豊島の会場まで行ってみるか。おい道後、どこだ道後。
僕は兄ちゃんの目を盗んで一人で川沿いを歩いた。小学校の近くにある花見ができる丘公園の並木道は座り込んで宴会をしながら花火を見る人たちでいっぱいだった。あちこちに店を開いている屋台には家族と一緒に花火見物にやってきている僕と同じくらいの年頃の小学生が群がっている。どこを見てもみんな楽しそうで、僕はなんだかひどく寂しかった。とぼとぼと歩いていくうちに僕は小学校の前まで来てしまった。学校の門の周りにはブロック塀の代わりに並木と低木の生垣が作られていて、入り込もうと思えばいくらでも入れる。学校の周りが花火見物の人でざわついているのに、校庭は妙に静かだった。身を隠すものが何一つない校庭の真ん中に向かって、静けさに惹かれるように僕はふらふらと歩き出していた。スターマインとしだれ柳を組み合わせたキラキラする豪華な花火が南の空を黒いキャンバスに変えた。花火が上がるたびに火薬の弾ける轟音に合わせて辺りに人々のざわめきが広がった。それは子供の歓声だったり大人の歓声だったり、なんだよたかが花火じゃないか。火薬が爆発するだけのものが何が面白いんだよ。上がって爆発するだけの花火より僕のお父さんのロケットの方がずっと。でもそのお父さんは花火大会には来ない。なんだか無性に悔しかった。涙がこみ上げてくるのも悔しかった。どうしたの坊や。僕は両目を T シャツの肩で拭って顔を上げた。振り返ると腰までの金髪を無造作に縛ったどこかのお姉ちゃんがいた。なんでもない。僕が泣いていたことは誰にも知られたくなかった。何を悔しがっていたのか なぜこんなに涙が出るほど悔しいのか、自分でもよくわからなかった。ふふん、お家の人とはぐれちゃったんだね。お父さんと一緒に来たの？違うもん。お父さんは、お父さんなんか来てないもん。お父さんは仕事が忙しいから、僕なんか構ってる暇ないんだもん。僕の声はほんの少し震えていた。それは寒いからでも、見ず知らずのお姉ちゃんを前にして怖かったからでもない。泣きそうな気持ちをお姉ちゃんに悟られないように、必死にこらえていたからだ。闇に慣れた僕の目の前に、お姉ちゃんの青い瞳が見えた。瞳の奥に背後で上がった花火が映り込む。お姉ちゃんは膝を折って中腰になると、そっと僕の方に触れた。細くて、すべすべしていて、そして暖かかった。そんなこと絶対にないよ。君のお父さんはちゃんと君を見てるよ。君のことを絶対に忘れたりしない。いつも君のことを考えてるよ。違うもん。泣いてるの？花火のためにナイターも消されて、校庭はひどく暗かった。でも、お姉ちゃんにはまるで僕の姿が見えるみたいだった。シュルシュルという音がして、その日最後の、多分この夏で最後の花火が上がった。いくつものスターマインや、リングや、花や、夜空をネズミ花火のように飛び回る光のかけらが目に眩しかった。お父さん、花火を見るのが大好きなんだ。僕ももちろん大好きさ。でもお父さんは、今年も花火を見られなかった。僕はお父さんと一緒に見たかったんだ。お父さんが忙しいのは知っている。難しくて大事な仕事をしているのも知っている。男の子はいつまでもわがままを言っていちゃいけないってことも分かってる。だけど、たまには僕を構ってくれたっていいじゃないか。お父さんもきっとどこかで見てるよ。君と一緒にさ。お姉ちゃんはそう言って慰めてくれた。でもこの花火を見るには、いくらなんでもバイコヌールは遠すぎる。金色に光る特大のしだれ柳が辺りを昼間のように明るく照らした。その光は次第に小さくなり、幾千幾万の流れ星が天の川から流れ出したみたいにさらさらと散っていった。最後の一かけらが見えなくなるまで、僕はずっと夜空を見上げていた。
だから、迷子なんだって言ったろ。
兄ちゃんは随分と僕を探し回ったらしい。僕があのお姉ちゃんに連れられて家に帰ってきたとき、とても心配そうな、でもすごくほっとした顔でそう言った。こうしてこの夏最後の花火大会は終わった。幾日も残っていない夏休みを過ごしながら、僕は最後に残った宿題を持て余していたが、一向にペンは進まなかった。そして夏休み最後の日に、バイコヌールのお父さんからエアメールが届いた。
東郷、父さんから小包が来てるぞ。
兄ちゃんに呼ばれて、僕は勉強部屋から居間にやってきた。兄ちゃんはカルピスをついだコップを僕に手渡しながら、国際便の小さな小包をほどいて中身を取り出した。入っていたのは、お父さんの悪筆で走り書きのメモのような文章が綴ってある手紙と、30分くらいしか録画されていない国際規格のビデオメモリカードが1枚だけだった。兄ちゃんはビデオメモリカードのデッキのスイッチを入れながら手紙を読んでくれた。
一道、今年から大学生なんだからしっかりやれよ。東郷、 夏休みの宿題はちゃんとやったか？お母さんを困らせちゃいかんぞ。お父さんはいつでもお前たちのことをちゃんと見ているんだからな。だってさ、んなこといつも電話で言ってるくせに。
今の大きなモニターテレビにビデオメモリカードの画面が映った。最初は砂嵐のようなノイズばかりが入っていて、画面には何も映っていない。わずかに誰かの話し声が聞こえてくる。
正式道場に衛星を投入する。Congratulations! This object is number 2019-025A.
何のことだかさっぱりわからなかった。つまらなくなって残っていたカルピスを飲み干して勉強部屋に戻ろうとしたとき、兄ちゃんが独り言のようにつぶやいた。
この人工衛星、父さんが打ち上げたんだぜ。いくら花火が高く上がっても36,000キロも高くは上がらない。いくら花火が綺麗でも弾けて消えればそれでおしまいだ。でも父さんの人工衛星は違う。
常々兄ちゃんはお父さんの仕事は難しくて大変で、だけどものすごく大事で立派で自慢できることなんだと僕に教えてくれた。でも僕にはいつも半信半疑で、どこがどうすごいのかよくわからなかった。
よし、実験開始。
聞き慣れたお父さんの声が画面から流れてきたとき、僕の目は自然とモニターテレビに奪われてしまった。画面に地球が映っていた。夜の側を映しているせいか、青くて丸くて白い雲がいっぱいかかっているリングのように見える。暗い夜のところにはいくつじかの光の点が瞬いている。まるで夜空の星が地球に張り付いているみたいだった。一瞬画面が脈打ったように思えた。画面に映っていた地球はだんだん大きくなっていった。明るい昼間のところではなく、暗い夜のところをどんどんズームアップしていく。雲の合間を縫って細長く横たわる白い日本列島が見える。ライトアップされたビルや街灯や日本中を取り囲む道路の明かりや、日本列島はたくさんの明かりに照らされてまばゆいばかりに見えた。東京が見える。他の町よりずっと明るい。町の形が浮き彫りになるくらいだった。だがズームアップは止まらない。ぐんぐんと僕の町が近くなっていく。何かささやくような音声が聞こえていたけど、それは僕の知らない言葉だった。グントークだ。僕のよく知っている街が見えた。何かがグントークの上でチカチカ光っている。信号？青や赤や。兄ちゃんはその正体に気づいた。
花火だ。
花火はずっと下から見上げるものだと思っていた。でもお父さんも花火を見ていたんだ。この36,000キロの高さにある人工衛星から。僕には街の明かりと花火の区別があまりよくわからなかった。街には消えない花火のようにたくさんの光が満ち満ちていたからだ。どんどんズームは続いていた。運河沿いの並木道にたくさんの人が溢れているのが見える。明かりが途切れ、ぽっかりと誰もいない広場のようなものが見える。それは学校の校庭だった。ズームは校庭の中央のある一点に向かって進んでいった。ズンズン、すごい。そこに 夜空を見上げる僕の姿があった。お父さん、三年二組、松下東吾。僕のお父さんは、とても忙しくて、毎晩遅く僕が寝てしまってから、うちに帰ってくる。日曜日や土曜日にも休みが取れないので、どこかに一緒に遊びに行ったこともあまりない。風邪をひいて仕事を休んでいるお父さんは、学校から帰ってきた僕に、ロケット作りはとても難しいんだぞ、と仕事の話をしてくれる。僕が今よりもっと小さい時から、お父さんの話はいつもロケットのことばかりだった。難しくてよくわからなかったけど、お父さんがうちにいるのがなんだかとても嬉しくて、お父さんが毎日風邪をひいていてくれないかなぁ、と思った。お父さんも僕も花火が大好きだ。でも忙しいので、あまり一緒に花火を見に行けなくてつまらない。でも、お父さんがいつも僕のことを見ていてくれることを知っているので、僕はちっとも寂しくない。お父さんは僕の自慢です。
東京人口群島、3万6000キロの瞳。原作、楠原くすみ。竹の子書房、学級文庫、巻。声の出演、小原まりか、小太郎、つくね乱造。編集、小原まりか。演出、雨宮淳二。効果音素材提供、環境音サイト生録。 NHK クリエイティブライブラリー。楽曲提供、NHK クリエイティブライブラリー。制作は竹の子書房でした。
竹の子処方最新刊。とにかくひどい。でもいい。褒め言葉が見当たらない。日原若杉著。日原若杉全集第2巻。白磁の空間。ピチピチ。玉の海の思い出。竹の子学級文庫より好評配信中。
マドリンです。私の初コラム集。露出狂は計算しないチラリズム。早口言葉のようなタイトルですが、紳士淑女の皆さん、ダウンロードよろしくお願いします。
マドリン著。露出狂は計算しないチラリズム。竹の子書房、竹の子教養文庫で好評配信中。隠してみたって仕方ないじゃない？男と女のたしなみだもん。
竹の子書房からのお知らせです。幽霊を見たことがない人はいても、悪夢を見たことがない人は人類史上一人もいない。他人の悪夢の世界を垣間見る一冊。津田光編著。単に嫌な話。夢日記。竹の子書房文庫より好評配信中。
みんなで遊べ楽しんじゃ
う。そうね、楽しかったわ。
でも僕はまだ君を返したくないんだ、ベイビー。よかったらどっちに来ないか、ベイビー。
でも ANC 見つかっちゃうわ。
大丈夫、僕に任せて、ベイビー。ベイビーへの電車に乗っていこう、ベイビー。
朝の中央線、朝の中央線。
本日も竹の子書房をご利用いただきまして誠にありがとうございます。館内ご来店中のお客様に迷子のお呼び出しを申し上げます。おたけフリーライターであり AV ソムリエでもある年齢イコール彼女いない歴のサデスパー堀野くんが人生の迷子になってございます。サデスパー堀野くんと人生を共にしようという既得で長身のうなじの綺麗な女性がいらっしゃいましたら、竹の子書房サービスカウンターまでお越しくださいませ。本日も竹の子書房をご利用いただきまして誠にありがとうございます。引き続きごゆっくりとお楽しみくださいませ。
お送りしましたのは、朗読データの方が、東京人口群と、竹の子書房の方の、書籍ですね、電子書籍の東京人口群と3万6千キロの瞳、それから、曲の方が電子遊戯さんの朝の中高生、そして恋愛ジャンキーの2曲をお届けしました。はい、まあ、長物だったんで結構でがっつりした時間を取らないとなかなかかけられないんですけどね、どうだったでしょうか。はい、
はい、
というわけでね、残りのスレはと言ってみましょうか。はい、10番竹野草屋さんが、これ多分 1% さんですね。あ、書き間違いです。想定の範囲内と言いたかったのでしたってことですかね。はい、ということですかね。はい、そんなもんかな。ホームの方も特にないので、大丈夫ですね。はい。まあ、今日はこんな感じかな。はい。ということで、そろそろ1時になりますね。では、今週のサデとのコーダのニョキニョキラジオは、おとなしめて言いますか、ローな感じのまま、このままフェードアウトしていく感じでいきましょう。まあ何名かなんか、ゲスト様に出てくれそうな方がいたりみたいな感じになる感じではあるんですが、まあちょっと交渉次第なところもあるので、ちょっと日程は、決まり次第という感じですかね。はい、だと思います。決まったら、まあちょっと、いろいろ、盛り上がれるのかなという感じですかね。その前に俺はちゃんとこの年末進行を乗り切れるのかっていうのもあるんですけどもまあ、おいおい感じでございます。来週は、課長が大丈夫なのかな、わかんないけども、とりあえず、大丈夫であれば普通にまた二人でお届けしようかなと思います。では、今週のニョキニョキラジオはこの辺で、MC はサデスパー堀野、途中で、退場した高田コーダーの、お二人でした。では、今週のニョキニョキラジオはこの辺で、皆さんおやすみなさいませ。
竹の子書房総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう 心がけてください。車内売店も間もなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、管理課からの連絡事項です。勤務が終了した社員は、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、竹の子処方、総務部よりご連絡いたしました。
君とさよならしたい。 て魔法が溶けて僕の腕から君が消える。異様のない気持ちが溢れ、うつむいて帽子をかぶり直した。君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう。明くる朝目覚めて思う、週末まであと6日もあるな、週末まであと6日もあるな。
この番組はいつもニョキニョキ成長中タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
タケノコ書房は iPad、iPhone 向けの電子書籍を全品無料で毎週配信しています。会員登録、料金支払いなど面倒な手続きは一切ありません。タケノコ書房と検索してお求めください。この番組はタケノコ書房の提供でお送りしました。タケノコ書房もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ、あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。